今からですね、ブログにコメントをいろいろいただいてですね、まあ、新しいチャレンジということで今やってるわけですけど、1回目2回目合わせて600件以上の、コメントをいただくことができました。で、本当にコメントをいただいてありがとうございます。で、今から話していくこと、まあ、これまで話してきたことっていうのは、通信講座ビジネスですよね。会員制ビジネスの中でも、通信講座ビジネスっていうものをやる方法で、それをやることによって、僕らは自由を手に入れることができるっていうことなんですけど、で、具体的にどうやって通信講座ビジネスをやるのかっていう話をですね、今回話していきたいと思うんですけど、まあ、いろいろコメントを見てですね、思ったことっていうのは、通信講座ビジネスをやりたいのかやりたくないのか、通信講座ビジネスができると思うのかできると思わないのか、で、それらの理由もコメントをいろいろ書き込んでもらったわけですけど、問題点として2つ、出てきました。で、その2つっていうのは何かっていうと、まず1つ目は、コンテンツを作ることができない、つまり通信講座の内容をですね、考えて、作ることができないんじゃないかっていう懸念があるってことですよね。まあ、これはもうみんな多くの人が多分同じように共通して悩んでることだと思うんですけど、やはりいきなりですね、無名の人であったりとか、まだコンテンツビジネスを始めていない人が通信講座を作ろうっていうふうに思ったとしてもですね、なかなかこうどうやって作っていいかがわからない、どういう内容にしていいかがわからないっていうところがあると思うんですよね。で、それについて具体的にどうやって通信講座を作っていくのか、どういう内容を含めていけば、通信講座としてより価値の高いものになるのか、どういうふうな流れ、どういうようなストーリーを使っていけば、具体的に通信講座を作っていくことができるのかっていう話を、まず一つ、したいと思います。そしてもう一つはですね、システムに関して、通信講座をやっていく中で、当然それに関するですね、システムを構築していかなければいけないわけですね。それはメールの配信のシステムであったりとか、通信講座としてやっていくメンバーページを自動的に作ったりだとか、まあ、いろんなそういうシステム、どういうふうなシステムが必要なのか、そして具体的にシステムを構築する方法、どうすれば、何を使えば通信講座を始めることができるのかっていう話をですね、全てしていきたいと思います。なので今からしていく話は2つですね、1つは通信講座の内容をどうやって作り上げていくのか、しかも完成されたものですよね。完成されて役に立って、しかも継続率の高い通信講座、というものを作り上げる方法、そして、通信講座を運営していくにあたってどういうシステムが必要なのか、具体的なシステムの構築の仕方、この2つを話していきたいと思います。で、この2つに関してはですね、今からビデオを切り替えて、スライドを使って話していきたいと思います。では続きを見てください。どうも、朝です。今からですね、最高の通信講座の作り方に関して話していきたいと思います。で、これから話すことっていうのはかなり、聞いたことないような話であったりとか、まあ実際問題として、僕の考えを今から話しますので、だから僕が実際に考えて行動して、そして何年かかけて学んできて経験して、いろんな挫折を繰り返してきたことを話していきたいと思います。で、かなりですね、言ってはいけないような内容であったりとか、まあ、無料で公開するにふさわしくないような内容をですね、存分に含めていくつもりです。ぜひ楽しみに聞いてください。で、まず、最高の通信講座の作り方、最初のトピックですけど、最高の通信講座とは何か、つまり最高っていうことが何なのかっていうことが分からなければ、最高を目指すことはできないと思うんですね。だから、何をもってして最高と言えるのかということをまず明確にしたいんですけど、最高の通信講座っていうのは何かっていうと、人の人生を大きく変えるもの、人の人生に大きく影響を及ぼすものであるというふうに言えるわけですね。で、そもそもの問題として、学びっていう言葉がありますよね。何かを学ぶ。ということはですね、人生を大きく変えるためのものなんですね。つまり、最高の通信講座とはそれだけで人の人生を大きく影響してしまうと。そういうものなんですね。で、なぜ学ぶのかっていうと、
今ある人生を変えたいからですよね。もっと良くしたいであったりとか、何かを変えたいから何かを学んで、そして行動を変えて、で結果をに結びつけると、そういうようなプロセスを踏むわけなんですけど、通信講座っていうのは何かを教えて、受講者の人、通信講座を取ってくれてる人に何か学びを与えるようなものですよね。でそれっていうのは結局人生を変えるためのものなんですね。何か細かい悩みを変えたりだとか、解決したりだとか、最新のテクニックを知ったりだとか、何かそういう表面的なテクニックを知るだけが通信講座ではないし、そもそも学びっていうのはもう人生を大きく影響してしまう、変えてしまうような、そういう力があるんですね。では変わるっていうのはどういうことか、人が変わるっていうのはどういうことかっていうと、思考と行動が変化して違う結果が出るってことですよね。人間っていうのはなかなか自分から行動できないんですよね。で、自分から考えを変えることもできない。何かきっかけがなければ考えを変えるなんてことをそもそも思わないですよね。自分が間違ってるっていうふうにはそもそも思わないのが、まあ普通の、人間なんですね。やはり気づかない限り間違いには、を正すことはできないってことなんで、で、何か問題があるってことは何かに間違いがあるであったりとか、何か変なことをしてしまってるってことですよね。望む結果が出ないっていうことは、それに対してアプローチが間違ってるから望む結果が出ないと。で、アプローチするためには、どういうふうに考えるか、つまり思考ですよね。で、どういうふうに考えて、どういうふうに行動するかっていうところが重要なわけですね。で、それらが変化して違う結果が出るっていうことが、人の人生が変わるっていうことだと思うんですね。で、お客さんが求めているものは常に結果なんですね。結局、何が欲しいのかっていうと、別にすごい情報であったりとか、なんかこう、秘匿性の高い情報であったりとか、裏技であったりとか、そういうことではなくて、結局求めているものは結果なんですよね。常に結果を求めているから、それを出してあげる必要がある。結果を出すためには変化が必要不可欠なんですね。何かを変化させる、考えと行動を変化させるってことが必要不可欠なんですね。だから僕らが通信講座を作っていく上で、何を考えなければいけないのかっていうと、お客さんがどうすれば結果が出るのか、どうすれば結果に結びつくのか、どうすればお客さんは変化を起こしてくれるのか、この変化を与えられるっていうのが、僕らがやっていく通信講座の意味なんですね。で、これっていうのはコンテンツビジネス全てに言えることなんですけど、お客さん、その受け手の人たちが何か変化を起こさなければ、僕らがやっていることの意味はないんですね。で、通信講座の目的っていうのは、受講者の人に変化を起こしてもらうこと。そして、望む結果に、導いていくってことですよね。望む結果を手に入れてもらうことですよね。例えばダイエットであれば痩せたっていう結果が欲しい、ビジネスであればお金を稼ぐっていう結果が欲しい、投資であれば資産が増えるっていうような結果が欲しい、筋トレであれば筋肉がつくっていう結果が欲しいわけですよね。で、そのためにノウハウであったり知識、そういうものを教えるだけではなくて、お客さんの思考も行動も全部変化させることが必要なんですね。ただ情報を与えるだけではなくて、お客さん受講者の人に変化を及ぼすような、そういうような通信講座を作っていかなければいけない。で、それによって彼らが望むような未来にたどり着くと。それが通信講座の目的なんですね。では具体的にお客さんが変化するために、まあお客さんの考え方であったりとか行動ですよね。そういうものを変化させるのに何が必要なのか、変化に必要なものは何なのかっていうと、シンプルなんですね。不完全なコンテンツ。世界中にある 90% 以上の教材っていうのは不完全なんですね。これはなぜかっていうと、人間の思考と行動に変化をもたらすものは情報ではないからです。多くの教材、まあ、本屋に行けばいっぱい売られてるわけですけど、ああいうものであったりとか、まあ、世界中で売られてるものですよね。Amazon とか行けば、それこそ何十万冊っていう本が多分あると思うんですけど、そういう種類の本があると思うんですけど、そのほとんどっていうのは結局情報を伝えるためのものとして作られている。教材として位置づけられているものっていうのは結局なんかテクニックであったりとか、そういう情報を与えるためのものっていうふうに思われていて、で、そういうものが蔓延してるわけですね。でも情報以上に実は重要な要素があって、それが欠けているわけですね。だから不完全なコンテンツだと言えるんですね。情報のみでは、やっぱりやっていけないわけですよ。情報のみでは人の変化っていうのを起こせないんですね。考えの変化、行動の変化、そういうものをもたらすことができないってことです。で、何が必要なのか。情報を超える要素。それは人間の感情なんですね。人間は感情の生き物であるっていうふうに言われますよね、よく。 情報っていうのはあくまで参考資料ですよね。自分が何か行動するため、何かの選択をするため、それらに情報収集をして、そのために情報収集をして、で、まあ、勉強したりだとか、他人の姿を見たりだとかして、自分はどういう行動をしようかなっていうような決定づけをすると思うんですけど、それの参考資料なんですね。結局情報っていうのは最終的に行動を起こすのは感情のスイッチなんですね。どの選択をするのか、どういうような行動をするのか、最終的には感情が必要ですよね。何かきっかけがあるから行動することができて、何かきっかけがあるから変化することができるんですね。で、その変化のきっかけっていうのは常に感情なんですね。例えば、めちゃくちゃ嫌なことがあった。これはもう行動の変化につながりますよね。もしくは、誰かと出会った。で、そして何か、新しいアイデアを得て、そのアイデアによって感情が動かされて行動が変わった。すべて感情なんですね。何かこう、喜怒哀楽、何でもいいですけど、喜びでもいいし、怒りでもいいし、恐怖でもいいし、何かの感情のスイッチが入れば、考え方とか、行動っていうのは変わるんですね。つまり、感情っていうものを無視した教材っていうのは不完全なんですね。感情を無視して、情報だけを伝えるもの、資料としての教材っていうのは、やはり不完全なんですね。あくまで資料集に過ぎない。参考書であったりとか資料集ってものが、まあ、世の中にいっぱいあるわけですけど、それに過ぎないんですね。教材としてはやはり不完全であると言えるわけですね。で、僕らが目指すべきものっていうのはやはりできるだけ完成されたコンテンツ、教材、通信講座ってものを作らなければいけない。じゃあどうすればいいのかっていうと、変化をすることっていうのは苦痛なんですね。変化イコール苦痛なんですね。やっぱり何かが変わるっていうことは人間にとってすごく嫌なことなんですね。それがポジティブな変化であったとしても、やっぱり自分から行動して自分の生活を変えるっていうのはすごく嫌なんですね。だからタバコもやめられないし、生活習慣ではなかなか治らないですよね。人間っていうのは変化を望む一方で変化を拒む生き物なんですね。できれば変わりたくない。できれば何もしたくないし、できれば何も変わりたくないし、もう同じようなもう何もない生活、もう毎日が、何の変化もなくて、っていうのを一方で望む生き物なんですね。変わりたい変わりたいっていうふうに思うと思うんですけど、多くの人は変わりたいであったりとか、もっとお金が欲しいとか、もっと痩せたいとか、もっとなんかこうスポーツが上手くなりたいとか、もっとパソコンの技術が欲しいとか、いろんな望むものを持ってるんですけど、でもいろんなものを望む一方で、でも実は自分の生活を変えるぐらいだったら別にいいかなっていうふうに思っちゃうんですね。だからそういうふうにすごい矛盾した生き物なんですね。人間というのは変化を望む一方で変化を拒む生き物である。で、その拒むものを変化させるわけですから、そこには必ず苦痛が伴うんですね。やっぱりやっていて迷うし、不安になるし、これでいいのかなっていうような気持ちになるし、いろんな感情がこう出てきて、で、続かなかったらどうしようとか、どうせ自分は続けられないとか、いろんなことを思うんですよね。で、これで本当に合ってるのかな、このまま本当にいい未来待ってるのかな。例えば会社を辞めて起業するとか、なかなか難しいですよね、大きな変化を起こすってことは。大きな変化には必ず苦痛が伴うんですね。で、その苦痛を乗り越えるだけの感情的なエネルギーがなければ永遠に変化を起こせないってことです。その小さな変化を起こせるかもしれないですけど、でもその小さな変化では現実は変わらないんですよね。やっぱり大きな変化を起こさないと現実は変わらないんで、全然変わらないんですね。考え方も行動も大きく変化させなければ結果は変わらないんで、だからちょっとだけこう朝10分早起きするとか、そういうような小さな変化ではそんなに大きな結果ってのは出ないんですね。で、大きな結果を出すためにはやはり大きな変化を乗り越えていかなければいけない。で、大きな変化をするのはやっぱり辛いですよね。朝2時間早く起きるとかと思ったらちょっと辛いですよね。で、会社辞めて起業するとか辛いですよね。で、炭水化物を抜くとか辛いですよね。ダイエットするために炭水化物を抜いて、もうご飯もパンも麺類も食べないっていうふうに決めれば絶対痩せるんですけど、でも辛いですよね。でもそれを乗り越えるだけの感情的エネルギーがあれば乗り越えることができて大きな変化を起こすことができるんですね。でもその感情的なエネルギーがなければ永遠に変化を起こせないということです。だから何かを教えられるだけではやっぱりできないんですね。炭水化物を抜けばいいなんてもういろんなとこで言われてるから、もうみんな知ってますよね。ダイエットどうすればいいのか、炭水化物を抜いてで運動してとか、そういうふうにいろんなところで情報が流れてるからもう知ってるんですね、みんな。でもできないですよね、なかなか。ご飯抜くとかで結局食べ過ぎなければいいわけですから、例えばデザートを食べてもいいわけですよね。でもデザートをいつも1個食べるところを半分に抑えるとか、そういうふうにちょっとした変化を起こせばいいだけなんですけど、でも 食べてしまうとか、どうしても炭水化物を食べてしまうとか、いろんなこう運動できないとか、ただ姿勢を正すだけでいいのに、その姿勢を正すのもやっぱ忘れちゃってできないとか、いろんなことがあると思うんですね。で、それを乗り越えるためには、やっぱりもう忘れないぐらい姿勢を正さなければいけないとか、これはやっぱ食べちゃダメだとか、そういうふうに強い感情エネルギーが必要なんですよね。何か理由がなければやっぱりできないんで、で、その理由っていうのは感情のエネルギーですよね。何かすごい嫌なことがあったりとか、もうすごく怒ったことがあったりとか、すごく怖かったことがあったりとか、もう目の前にすごいメリットが転がっていたりだとか、そういう何か具体的な感情的なエネルギーっていうものがなければ、やっぱり変化を起こすことはできないんですね。で、変化のエネルギーっていうのは、具体的にどういうことが変化のエネルギーにつながるのかっていうと、僕らが通信講座やっていく中で具体的に使えるノウハウっていうのはこれですね。恐怖×期待イコール変化のエネルギーになるってことです。恐怖と期待、これ両方なければいけないんですけど、両方揃って初めて変化するエネルギーになるんですね。つまり、よく言われてる飴と鞭ですよね。飴と鞭がなければ人間っていうのはなかなか行動ができない。で、僕らは通信講座をやっていく理由っていうのは、そこに入っているお客さん、受講してくれてる人に対して変化を起こすことですよね。何か行動を変えてもらう、考え方を変えてもらう。何か変化を起こして、で、実際の生活に当てはめてもらうことですよね。そして現実を変えてもらうことですよね。で、そのためには、やっぱり、ただ単に、こういうふうにすればいいよとか、こういうふうにすれば痩せるよとか、こういうふうにすればモテるようになりますよ、こういうふうにすれば稼げるようになりますよ、こういうふうにすれば投資で勝てるようになりますよ、こういうふうにすれば野球でピッチングのスピードが速くなりますよとかっていう、そういうノウハウだけを伝えても、やっぱり無理なんですよね。へーっていうふうに聞いて終わっちゃうんですね。すぐ忘れて、なんかいい話聞いたなっていうふうに思って、すぐ忘れて、もう今まで通りの生活に戻ってしまうんですね。で、それっていうのは、僕ら自身も経験したことあると思うんですよ。いろんないい情報、いろんな面白い情報とか、なんかこう役に立つ情報とか、いろんなものを今まで過去聞いてきたと思うんですね。なんか裏、ちょっとした裏技とかいっぱい聞いてきたと思うんですね。でも、なんか忘れちゃいますよね、すぐに。いい話聞いたな、次からこうしようかなっていうふうに思っていても、すぐに忘れちゃうんですね。何か大きなきっかけ、大きな感情的なエネルギーがなければ、やっぱり忘れてしまうんですね。で、その変化のエネルギー、感情のエネルギーですよね。それをもたらすのが飴と鞭だってことです。恐怖と期待を両方使うことによって、お客さん、受講者の人に変化のエネルギーを持ってもらうんですね。で、人間というのは恐怖と期待の両方がなければ、自ら変化を起こすことはできないんですね。で、この恐怖っていうのがすごく重要なんですけど、恐怖を感じさせるってことですよね。通信講座の役割っていうのは、具体的な手順とか情報を提供するだけじゃなくて、受講者の人に強い恐怖と強い期待を適度に与える必要があるんですね。これまた適度にっていうところが、重要なポイントになるんですけど、恐怖と期待、両方ないといけないんですよね。やっぱり行動せざるを得ない状況、行動しなければいけない理由ってものがなければ、人っていうのは強い行動ができないんですよね。例えば、もう崖っぷちに追い込まれてしまえば、前に進むしかないですから、後ろに下がることはできないですよね。だから前に進むことができる。でも、もう、いくらでも後ろに下がれるような場所にいたら、どんどんどんどん下がってしまうんですね、やっぱり。前に、いつまで経っても進めないんですね。だ、そういうふうに、タバコをやめるにしても、もう、癌にならないとやめられないんですよね。医者に癌宣告されれば、やっとタバコやめれるけど、でも、癌って言われなければ、タバコなかなかやめれないですよね。お酒も、なんかこう、病気にならないとやめれなかったりするんですよね。そういうふうに結局恐怖がなければ、それ恐怖っていうのは強い理由になるんですよね。行動する理由。もう絶対にそれをやらなければ、もう永遠にこう、未来は絶望なんですよね。例えば、さっき言った癌になるって言われたらもう未来絶望ですよね。で、もしかしたらタバコやめて今からちゃんと生活を治せば癌が良くなるよとか、寿命が伸びるよって言われたら期待ですよね。その期待があればやめれると思うんですね。でもそれがないとやめれないってことです。で、そういうふうに適度に与えることが必要なんですよね。つまり彼らのモチベーションをコントロールすることこそが最高の通信講座を作り上げる上では必要不可欠だということですね。モチベーションのコントロールっていうのが、こういう概念、この考え方を持っていないといけないんですね。ただ単に手順、1からステップ1、ステップ2、ステップ3っていうふうに具体的な手順を教えて、で、画像を使ってもうここをクリックしてとか、ビデオを使ってこういう運動をしてとか、なんかそういうふうに細かいことを教えることが通信講座の役割ではなくて、多くの人はコンテンツを作ることの時に間違えてるんですけど、モチベーションを考えなければいけないんですね。コンテンツっていうのはイコール、その聞いてる人、受け取り側の、受け手側のモチベーションを上げなければいけないんですね。 で、モチベーションというのは何かというと動機ですよね。強い行動の動機がなければ行動できないということです。で、行動の動機っていうのは、要するに恐怖ですよね。恐怖であったら嫌なこと、それがやっぱ強い動機なんですよね。で、みんなモチベーションって言葉はやる気っていうふうに捉えてるかもしれないですけど、モチベーションっていうのは動機なんで、やる気を出す、もう根源となるものですよね、動機っていうのは。で、例えば僕がビジネスやる動機っていうのはもう完全に恐怖なんですけど、例えば僕がビジネスやらなければもう働くところもないし、生活できないんですよね。で、生活するためには多分、障害者年金とかもらいながら、もう本当に微々たるものですよね。多分10万円ももらえないと思うんですよね、障害者年金もらったとしても。で、それでヘルパーさんを雇って、で、ヘルパーさんに介護をしてもらって、で、僕は動けないですから、ヘルパーさんも24時間ついてくれるわけではないですよね。だから、多分 お昼ご飯を食べさせてもらったりとか、そういう、1日に何時間かとか決められてるんですよね。で、そういう人を雇って、で、暮らさなければいけなくなりますよね。自分の家族を養うこともできないから、家族と一緒に暮らして、家を構えてとかできないですから、だから、僕の場合はそういう風になってしまうんですね。もしくは施設に入るしかないんですよね。で、そうなってしまうと何もできなくなるんですよね。行きたいところにも行けない。食べたいものも食べれない。買いたいものも買えない。もうあらゆる恐怖があるんですね。もう絶望ですよね、はっきり言えば。自分で何かして変化を起こさない限りは、もう最悪なんですね。最悪の未来が待ってるんですよね。で、それが動機なんですよね。そういう風にやる気が出るような、根源となるような理由っていうものが動機なんですよね。で、それがモチベーションなんですね。彼らのモチベーションをちゃんと引き出してあげて、ちゃんと認識してもらうんですね。やっぱりみんなモチベーション、動機っていうものをはっきりと認識してないんですよね。なんで痩せたいのか、なんで野球がうまくなりたいのか、なんで投資で勝ちたいのか、なんでお金が稼ぎたいのか、なぜニキビを治したいのか、全部動機ですよね。すべて動機が必要なんですね。で、その動機が強ければ強いほど行動することができるんですね。考え方も変わるし、行動することができるんですね。動機をはっきりさせて、で、それを引き出して初めて、教材として、通信講座として、完成するんですね。だから情報を伝えるだけでは、やっぱり、もう不完全なんですよね。で、モチベーションコントロールっていう概念を持たないといけない。で、モチベーションコントロールするためにはどうすればいいのかっていうと、重要なのは彼らに考えさせて、気づかせて、危機感を覚えさせることですよね。僕らが、単純にこう、押し付けるわけじゃないですよね。こうなりますよとか、もうすぐ日本が終わりますよとか、そういうふうに、なんかこう、取ってつけたような、こっちの考えを押し付けるわけじゃなくて、ちゃんと、相手が理解できるようなこと、相手が自分のことのように思えることですね。リアルに感じられるようなことを考えてもらって、で、初めて気づいてもらうんですね。みんな気づいてないから、それをやらないともう人生お先真っ暗だってことに全然気づいてないんですよね。だって、例えばダイエットしたいっていう女の人がいたとして、なかなか行動してないですよね。もう、まあ、これ聞いてる女の人もいるかもしれないですけど、なかなかやっぱり行動してないと思うんですね。そう、客観的に見て、やっぱり食べ過ぎてるだろうし、運動してないし、なんだろう。いろんなことをしてない。運動もしてないし、食べ過ぎて運動もしてなくて、で、こう間違ったことをしてる。例えば、納豆ダイエットとか、キャベツダイエットとか、バナナダイエットとか、そういうようなことをしてる。で、どう考えても痩せるわけないですよね、そういう人って。で、そういう人、どういう人かっていうと、もう なんとなく痩せたいんですよね。なんとなく痩せたいと思ってる。なんとなく痩せたいから、なんとなく痩せられるような方法をちょっと見つかったら、それを試してしまうんですね。で、時間を無駄にして、で、結局結果が出なくて、やめて、繰り返しなんですね。で、また新しい、なんか美味しそうなものが出たら、手に取ってみて、またやってみて、で、また、なんかいい、新しい情報出たらやってみてって繰り返しなんですよね。で、結局何も得られない。何の結果も出すことできないですよね。で、そういう人がちゃんと、なぜ痩せなければいけないのかっていうようなことを自覚しなければいけないですよね。例えば、若い女の人であれば、痩せて、自分が変われば、多分綺麗になれば、もっと人生変わりますよね、単純に。自分も自分を好きになれるだろうし、なんか好きな人がいれば振り向いてくれるかもしれないし、もっとおしゃれな服を着れるかもしれないし、なんかいろんなことが起きますよね。いろんな変化が起きるし、いろんないいことが起きると思うんですね。でもそれらが一生起きないっていうことを考えれば、もう、危機感を覚えると思うんですね。もう痩せなければ一生おしゃれできないし、一生もしかしたら誰にも愛されないかもしれないし、いろんなこう恐怖がありますよね。で、それらを自分で気づかせて、自分で自覚させて、自分で危機感を覚えてもらうしかないんですね。それで僕らがただ頭ごなしにこうですよ、こうですよって言うんじゃなくて、 ちゃんと自分で気づいてもらうということです。自分で考えさせるということが非常に重要なんですね。で、これをやるために通信講座の随所で僕らは彼らの恐怖っていうものに言及してリアルに感じさせる必要があるんですね。こういうことになりますと。で、こういうような、例え話をしますよね。こういうような人がいて、で、こういうようなことをした結果、これ続けていった結果どうなったかっていうと、過食症になって、もう、どんどん太ってしまってとか、病気になってしまってとか、いろんなこう、話をすることができると思うんですね。例え話であったりとか、そういうふうにリアルに感じられるようなことを話すことができると思うんですよね。間違ったダイエットをして、過食症になって、病気になってしまって、もう医者からストップされて、で、大事な、その、例えば20代前半の時間とかを病院で過ごしてしまったとか、もしかしたらそういう人もいるかもしれないですよね。じゃあそういう人を引き合いに出して、例え話として話して、で、間違ったダイエットをしていればそういうふうになるかもしれない。でも、本当に間違ってない、正しいダイエットをすれば、もう3ヶ月以内に何キロ痩せて、6ヶ月で何キロ痩せて、もう12ヶ月以内にはくびれもできて、二の腕も細くなって、二重顎もなくなって、こういうようなファッションしたりだとか、いろんなことができる。もう人目に出るのがすごい好きになって、外に出るのが好きになって、こうもっと活発的になって、で出会いも増えて、でいろんな人に出会って、でもしかしたら運命の人に出会えるかもしれない。そういうふうに恐怖と期待ですよね。両方をリアルに感じさせる必要があるんですね。で、それを通信講座の中で随所でやっていくっていうことです。それをやらないとモチベーションコントロールすることはできないんで、そして同時に変化の先には希望が存在することを何度も語ることですよね。さっきも言ったように、ダイエットであればそういう未来が待ってますよ。で、実際にそういう未来を手に入れた人がいっぱいいますよ。で、声を出し、購入者の声とか、お客さんの声とか、体験者の声とか、そういうものを出したらいいですよね。で、そういうものを出して、写真とかも出して、こういう風になりましたよ。で、こういう風になりたいんだったら、今すぐ行動しなければいけないし、で、ちょっとした行動ですよねっていう風に投げかけていく必要がありますよね。恐怖と期待、希望ですよね。そういう未来を見せることによって、やっとやろうかな、リアルに感じることができるんですね。で、動機を初めて思い出して、その時に動機を思い出して、あ、やっぱやらなきゃっていう風に思うんですね。で、これは何度も語ること、何度も何度も繰り返すことがすごい重要で、結局何回も言いますけど、人間っていうのは忘れやすいんですね。もうすぐに忘れるんですね。なんかこう、何かきっかけでやる気になることっていっぱいあるじゃないですか。何かこう、映画を見て感化されてとか、漫画を読んでとか、音楽を聴いてとか、何か人に会ってとか、やる気になることっていっぱいあると思うんですね。でもそのやる気って3日と持たないですよね。やっぱりすぐに忘れるんですよね。なぜやる気になったのか、どういう動機があったのか。なぜ自分はこれをしなければいけないのか。で、これを知ることによってどういうふうな未来が待ってるのかっていうことをいちいち考えて行動するわけじゃないんで。だから、すぐ忘れるんですよね。で、普通にしてたら忘れちゃうから、通信講座っていうものは、それらもしっかりと覚えてもらうように、思い出してもらうように、もう何回も何回も同じことをですね、まあ違うアプローチをして、気づかせるってことですよね。改めて実感させるんですね。そういうことをすることによって、きっかけになるんですね。モチベーションが上がるきっかけ。あ、やらなきゃいけないなっていうふうに思わせることができるんですね。で、それをしないといつまで経っても行動してくれないんで、だから価値がないってことですよね。通信講座の価値っていうのはもう伝えられる情報よりももたらされる変化に重点が置かれるんで、だから情報がすごいとか、もう教えられてる情報が他の講座よりもすごいとかそういうことではなくて、その講座を受けることによってお客さんがどれだけ変化するのかっていうところが価値なんですよね。で、変化がなければ結果が出ないから価値がないんですよね。彼らの変化を第一に考えて通信講座を作り上げていけば、まあ、高い価値が生まれるのは分かりますよね。で、世の中の 90% ぐらいの教材っていうのはこういうこと考えられてないんですね。やっぱりリアルタイムにお客さんとコンタクトを取ることもないし、例えば分厚い一冊の本を作って、マニュアルを作って、投げっぱなしでやりますよね。で、例えば普通他の通信講座、UCAN とかいろんなものがあると思うんですけど、それも入っても、やっぱりこう定期的にモチベーションを上げてくれるようなことは言ってくれないし、なんかこう改めてやる気が出るようなそういうことはないんですよね。そういうきっかけを作ってくれないんですよね。一方的に教材が送られて、で、その教材に宿題を出したりとかいろいろやったら初めて評価されるけど、でも宿題をやらなければそこから音信不通ですよね。また新しい教材届いて結局溜まっていくだけなんですね。やらない教材が溜まっていくだけなんですね。だからそういうふうに変化を第一に考えてない、通信講座どういう内容でもうなんていうか、結局カリキュラムを終わらせることしか考えてないんですね。カリキュラムを考えて、カリキュラムをいかに達成させることしか考えてないんですね。もうとりあえずこれを受講させて、これを終わらせれば、もうこっちの責任は果たしてるからっていう風な気持ちでやってるから、 だからあんまり考えてないんですよね。どれだけ変化を起こすかとか、どれだけ結果に導くのかとか、どれだけこう感情に左右して、でモチベーション上げてもらうとか、モチベーションより強く認識してもらうとか、そういうふうに考えてないんですよね。で、人はすぐ忘れる生き物っていうことも分かってないし、そういうことが分かってない情報提供多いから、今もう変化を第一に考えて通信講座を作り上げていけば、それらよりも高い価値を生むことができるんですね。もう情報っていうのは情報しか伝えてないからですね。世の中の 90% のコンテンツは、教材っていうものは情報しか伝えてないからですね。やり方しか伝えてないんですね。手順しか伝えてないんですね。どうやってやればいいかなんてもうみんな分かってるんですよ。分かってるけどできないっていうところに価値があるんですよね。そこをできるようにするための通信講座を作っていかなければいけないんですね。で、情報に価値はないんですね。これはもういろんなところで何回も言ってきましたけど、情報化社会において情報の価値っていうのはどんどん下がっていってるんですね。もう常に毎日情報の価値が下がってるんですね。で、なぜかって言ったら Google に聞けば誰でも分かるんですよね。で、もうすぐ Google に聞けば誰でもどんな情報にでもアクセスできるような世界が待ってるんですね。で、今現在でも大抵のことは分かるんですよね。 Google に聞けば、 Google で検索をすればもう大抵のことは分かるんですね。何か分からないことがあったら検索すれば分かるんですよね。だからそれを情報を整理してまとめるっていうのも、確かに今現在はまだ価値があるのかもしれないですけど、でもそれも Google がどんどんどんどん発達していって、今キーワード検索だけではなくて言葉検索とかできるようになってるんですよね。だから例えば今までの検索精度っていうのはやっぱりこう落ちてるんですよね。キーワードだけで検索するから思ったものがヒットしなかったりしますよね。でも今は何とかする方法とか、何とかするためにはどうすればいいのかとか、そういうようなキーワードで検索して、それにマッチするような情報が出るような技術っていうのがどんどん開発されているんですね。で、そういうロボットがどんどん頭が良くなってきて、もう質問をすれば Google が答えてくれるっていうような、そういう世界がもうすぐ待ってるんですね。すぐそこまで来てるんですよね。であれば、僕らがわざわざ情報を整理するだけ、膨大な情報を整理して、もう厳選された情報だけを伝えるような通信講座を作ってもいいんですけど、でもそれだけではやっぱ足りないんですよね。重要なのは彼らの感情エネルギーってものを引き出して変化を起こすことなんですよね。恐怖とか期待とか、いろんなものを呼び起こして、で、いろんな共感する話をしてあげたりだとか、で、相手の何が問題なのかですよね。ちゃんと相手に考えさせて、相手に気づかせて、で、自分で変わろうというような意思を持ってもらう、そういうような変化を起こすことっていうのが重要なんですね。で、そこにこそ価値があるってことです。で、そこにフォーカスすれば今までにないものがあるから、だから作ることができるんですね。で、そういうことに意識して、そういうことを意識してやれば、通信講座、まあ、価値のある通信講座を作っていくことができるんですけど、じゃあどんなテーマを選べばいいのか、まあ、いろんなコメントを読んでですね、ブログのコメントを全部読んで、で、書かれていたことは、やっぱりコンテンツを作れないであったりとか、どういうテーマを選べばいいのかわからないであったりとか、うん、どういうものが売れるかわからないっていうことがやっぱ多かったと思うんですね。じゃあどんなテーマを選べばいいのか、どういう市場でどういうような内容の通信講座を作っていけばいいのかっていうことなんですけど、これももうシンプルなんですよね。一つは普遍的な悩みに関するテーマですよね。通信講座に最適なテーマっていうのは、一つ目は普遍的な悩みですよね。例えば100年前も存在していたものとか、まあ、これから100年間は存在するであろうっていうような普遍的なものですよね。で、すでに巨大な市場が出来上がっているテーマですよね。もうニッチなテーマっていうのは、もうこれはもう多くの人が間違えてるんですけど、ニッチっていう言葉に惑わされてるんですよね。ニッチっていうのは、そもそもちっちゃい市場のことを言うんではなくて、大きな市場の中で小さい市場を作るっていうことなんですよね。ニッチっていうのは作るものなんで、例えばダイエットっていう市場の中に自分だけのニーズを見出して、自分だけのコンセプトを見出して、で、そこに市場を作っていくことなんですよね。新しい市場を作っていくことがニッチを作り上げるってことなんですよね。だから、そもそも小さい市場に参入してしまうとニッチを作れないんですよね。そもそもお客さんの総数が少ないからニッチが作れなくなっちゃうんですよね。だから、すでに巨大な市場、巨大なマーケットがあるような市場ですよね。そのテーマを選ぶ必要があるんですね。で、そこで、例えばダイエットとか投資とか、いろんな、まあ、パッと思い浮かぶものがあると思うんですけど、例えばダイエットっていう市場で 1% のお客さんを味方につけることができれば、もう何億円のビジネスになりますよね、簡単に。例えば日本だけでダイエットなら何百万人、何千万人っていう人がターゲットとしていると思うんですね。悩んでる人がいると思うんですよね。で、そういう人たちのたった 1% をこうお客さんにするだけで、 もう十分何億円とか何十億円とかっていうようなビジネスが出来上がるんですよね。で、1% の人に受け入れられるようなもの、1% の人がもう欲しくてたまらないものを作っていけばいいんですよね。で、それがニッチを作るっていうことなんですね。で、それがそもそも、もう全体の市場が1万人ぐらいしかいないような市場でやると、もう全部を独占するしかないですよね。でも、市場を独占するっていうのはなかなか難しいことなんですよね。市場の 1% を取る、1% を味方につけることと、市場の 50% とか 100% を独占していくってことを考えると、絶対 1% を取っていく方が簡単なんですよね。だから、僕が通信講座として選ぶのであれば、もう絶対に巨大な市場、すでに巨大な市場が出来上がっているものをお勧めします。まあもちろん自分に強い情熱があってもうこれをやりたいんだっていうことがあればそれでもいいと思います。あの別に市場の 50% とかのシェアを取るってことは可能なんで不可能ではないんで、だからもちろん辛い厳しいあの道のりになると思いますけど、情熱があるならそれも乗り越えられると思うんで、でもし今悩んでるのであれば大きな市場でやった方がいいってことですね。それをお勧めします。で、三つ目は当然自分自身が情熱を持ち愛せるテーマですよね。その市場にいる人たちであったりとか、そのものですよね。例えば僕はビジネスが好きだからビジネスを教えてるし、人間と話すことが好きだからこういうふうな、コンサルティングをやったりとかするんですけど、結局自分が好きなことじゃないと続かないんですよね。だから自分が野球が好きとか、投資に命を燃やしてるとか、なんかいろんなものがあると思うんですよね。で、そういうような情熱を持ってるようなテーマでなければいけない。で、今もしそんなにこう強い情熱を持ってるであったりとか強く愛してるような市場ビジネスっていうものがなければ、新しく作ればいいだけの話ですよね。いろんなことに手を出してみて好きなものを作っていけばいいだけの話なんで、とりあえず自分が興味のあるテーマとか絶対ありますよね。何の興味も持ってない人っていないと思うんで、自分が強い興味があるような市場を選んでそれを愛せばいいんですよね。で、やっていく中で情熱が持てるか持てないかっていうのは分かると思うんで、でもしやっていてどうしても嫌になったらやめればいいだけの話なんで、だからとりあえずは興味を持っているようなテーマを選ぶってことですね。で、それがないと続かないんで絶対。で、この3つの条件を満たしていればどんな内容でも通信講座を作って拡大させていくことは可能だと思います。だから、まあ、3つのテーマですよね。普遍的なもの、巨大な市場があるもの、自分自身が情熱を持っているもの、興味を持っているもの、愛しているもの、そういうものを選ぶってことです。これらの条件を満たしていればもう簡単なんですよね、やっていくことは。で、例えばいろんなものがありますよね。お金に関する悩み、美に関する悩み、性に関する悩み、人間関係に関する悩み、健康に関する悩み、コンプレックスに関する悩み、スポーツに関する悩み、趣味に関する悩み、勉強に関する悩み、これらっていうのはもう普遍的ですよね。普遍的で、しかもみんな悩んでる、もう問題を解決することはできないわけですよね。で、自分の変化を起こさなければ多分これらっていうの望みを叶えることはできないんですよね。例えばなんかこう、インスタントに簡単に解決できる悩みとかっていうのもあると思うんですね。例えば料理とかであればインスタント食品使えば簡単に料理作れますよね。だから通信講座には向かないですよね。まあ、手料理を作りたい、料理がうまくなりたいっていう人は多いんで通信講座を作ることはできるんですけど、なんかこう通信講座に向かない悩みももちろんあるわけですよね。足が痛いから靴を直したいとか、靴の通信講座できないですよね。だからもちろん何か悩んでるっていうことは前提なんですけど、それに、何か学んでるってことですよね。お客さんがすでに何か学んでるような市場を選ぶ、そういう悩みを選ぶってことです。本が出てるってことですよね。要するにお金に関する悩みに関する本ありますよね。美に関する悩みの本ありますよね。で、性に関する悩みの本もあるし、人間関係もあるし、健康もあるし、もう全てあるんですよね。本屋に売られているようなものは全て通信講座になるんですね。で、そういうものを作っていくことです。それを選べばもう単純にいろんなことができるんですよね。で、重要なことっていうのは、ここで重要なこと、もうこれは多分他の人では誰も言ってないと思うんですけど、通信講座を作るときであったりとかコンテンツビジネスをするとき、最も重要なことっていうのは、それが人生にとって重要な役割を果たしているかどうかっていうところなんですね。で、これどういうことかっていうと、その例えばお金の悩みってのは、お金ってのは人生にとってすごい重要なことですよね。他にも美に関する悩み、美しさっていうのはすごい重要な悩みですよね。で、人間関係に関する悩みはすごい重要な悩みですよね。健康もそうだし、コンプレックスもそうだろうし、スポーツに関する悩みも、そのスポーツが好きで上手くなりたい人にとってはもう人生を変えるような悩みなんですね。で、そういうような悩みを選ぶってことです。強くて深い悩みを選ぶ必要があるんですね。やっぱり多くの人っていうのはこう、 短絡的な悩みであったりとか、もうすぐに解決しできてしまって、それ以上続きがないような、あんまり深くない浅い悩みを選んでしまいがちなんですけど、でもそれだとビジネスが続かないんで、だからやっぱりできるだけ長く続けることを考えて、深くやっていくことを考えれば、そういう人生にとって必要不可欠ですごく重要な役割、意味のあるようなテーマを選ぶ必要があるんですね。もう一発だけ何か商品作って売るだけならいいですけど、でも通信講座を作ったりだとか、その市場でずっとやっていく、長く続けていくっていうことを考えれば、やっぱり悩みが深ければ深いほどいいんですよね。で、その人の人生にとってそれが重要度が高ければ高いほどいいんですよね。で、そういうようなテーマを選ばなければいけないんですね。で、そういうようなことを選べば、どういうことができるのかっていうと、もう深みが単純に増すんですね。僕らが伝えるべきものっていうのは、これはもう僕の考えなんですけど、人生なんですね。僕らがコンテンツを通して何か伝えるべきものがあるとすれば、それは人生なんですね。例えばそれは何を介するか、何を表に出して人生を伝えるのか別として、例えばビジネス、僕はビジネスを教えてますけど、ビジネスを通して僕は人生の考え方、自分の経験であったりとか、自分の考え方であったりとか、哲学っていうものを伝えてるつもりなんですね。結局お金があったって幸せになれないですから、だからお金を稼ぐため、何のためにお金を稼ぐのか、どういうふうに稼ぐのか、プロセスが重要ですよね。人間っていうのはプロセスの生き物なんで、だからどういうプロセスを経て、どういう今があるのかっていうのは非常に重要な問題なんで、ただお金を稼ぐだけに考えれば、もう悪いことをしたりだとか、自分の時間を削ったりだとか、あらゆるものを犠牲にすれば稼げるんですね、単純に。でもそういうことをしていれば幸せになれないですよね。だから僕はそういうことを教えないし、そういうことを嫌ってるんですよね。で、お金を稼ぐだけではいけない。自分が存在を必要としてくれるような、自分のことを必要としてくれるような市場に入っていって、で、自分のことを必要としてくれる人たちをお客さんにして、で、そこでビジネスを展開すること、そうすることによって自分も進化できて、お客さんも進化することができて、もういろんな向上関係が生まれますよね。いろんなこういい関係が生まれるんですね。で、そういうことを重視しているんで、だからそれってのはもはや人生であると言えると思うんですね。で、僕はもうあらゆるビジネス、あらゆる市場でこういうようなプライドを持ってやってほしいなって思うんですよね。ダイエットを教えるのも人生を教えることなんですね。ビジネスを成功させることも人生を教えることなんですよね。人生を変えてしまうことですよね。ビジネスで成功すれば人生が変わってしまう。ダイエットで成功しても人生が変わってしまうんですね。人間関係をが成功しても人生が変わってしまうんですよね。ということは、僕らは人生を語る必要があるわけですよね。人間関係が成功する、ただ単に人間関係がうまくいくような話、テクニック、こうすれば相手は喜ぶよってことだけを教えるのではなくて、もっと先ですよね。もっと踏み込んだことを話していく必要があると思うんですね。全ての問題解決っていうのは、その悩みが深ければ深いほど人生を変えることにつながるんですね。だからこそ僕らは人生っていう大きなテーマ、壮大なテーマにも踏み込んでいかなければいけないと思うんですね。ダイエットを成功させるのは何のためなのか、人間関係を成功させるのは何のためなのか、全ては人生を豊かにするためですよね。今よりももっといい人生を歩みたいからですよね。今よりももっといい現実を手に入れたいからですよね。であれば、それに対するものを出していかなければいけない。そこまで踏み込んだものを出していかなければいけないんですね。ただ単に上っ面のテクニックを流すとか、そういうことではなくて、もっと深く入り込んだ通信講座を作らなければいけないし、で、もっと深く入り込んでいかないと、やっぱり深く信頼してもらったりとか、共感してもらったりとかできないんですよね。ただ単に上っ面の情報だけを流していったら、信用されないし、信頼もされないし、好きになってもらえないし、共感もしてもらえないんですよね。で、共感してもらえなかったらどうなるのか、軽く見られますよね。結局いい情報だけ、なんか上っ面の情報だけを流す情報屋になってしまうと、もうただ単にテレビと一緒になっちゃいますよね。テレビで、何かこうダイエット番組、いろんなものありますよね。なんかこう情報番組ってあると思うんですね。だからそういうことになっちゃうんですね。情報だけを伝えると情報番組になっちゃうんで、だその情報番組は好きな人はいるかもしれないですけど、でもその情報番組によって人生を変える人ってのはなかなかいないんですよね。やっぱり軽く見てるからへーと思ってそれで終わりなんですよね。でも僕ら違いますよね。もっと親密にならなければいけないし、もっと僕らのことに価値を置いてもらわなければいけないですよね。僕らの話すようなこと、通信講座で伝えられているようなことであったりとか、今自分がやってることにもっと価値を置いて、真剣に考えて真剣に行動してもらわなければいけないわけですから、であれば人生っていうような大きなテーマにまで入り込んでいかないといけないんですね。そうしないと共感もされないし、共感されないってことは軽く見られて、もうこの人はただ便利なだけなんだっていうふうに思われて、結局行動してもらえないし、その人にとって何の価値もないっていうことですよね。情報番組とか便利屋になってはいけないんですね。 もうただの便利屋ではなくて、ただの情報番組ではなくて、本当に俺の人生はこれで変わるんだっていうぐらいの気持ちで読んでもらう必要があるんですね。で、最終的なテーマっていうのはもう常に人生なんですよね。もうあらゆる学び、あらゆるコンテンツっていうのは最終的には彼らの人生を変えることになるんで、それがたとえ小さなことであったとしても、やっぱり変えることになりますよね。何かこうニキビが治るであったりとか、そういうようなコンプレックスが治るだけで人生変わるんですよね。であれば彼らにとってニキビが治るだけではダメですよね。ニキビが治ったらどうなるのか、ニキビが治って初めて自分に自信が持てるようになって、で、自信が持ったらどうしなければいけないのか、外に出なければいけないですよね。外に出て人間関係作っていかなければいけないですよね。そうしないとやっぱり幸せになれないんですよね。ずっと引きこもって自分だけの世界で生きてると自分の広がりも持てないし、やっぱりもったいないと思うんですよね。もっと可能性がいっぱいあるのに、それを生かせてなかった、そのニキビっていうような障害があるから生かせてなかったもので、じゃあその障害がなくなったら次はその新しい可能性ですよね。新しく開けた可能性ってものを生かさなければいけないんで、じゃあ今度は人間関係っていうようなテーマに入っていくこともできますよね。で、それはなぜかっていうと、最終的な一番後ろにあるテーマが人生っていうことにつながってるからですよね。だからコンテンツビジネスっていうのはどこまで追っていってもいいと僕は思っていて、ダイエットから子育てに入ってもいいし、どこまで行ってもいいんですよね。ビジネスから何かこう自己実現ですよね。肉体っていうところに入っていってもいいし、健康ですよね。ビジネスやってお金が手に入ったら次は健康を手に入れなければいけないっていうことになって、でそこに入っていってもいいし、じゃあ次はモテなければいけない、恋愛でうまくいかなければいけないとか、最愛の妻を取らなければいけない、見つけなければいけないっていうような話になってもいいですよね。でそれっていうのは最終的な後ろの一番後ろのテーマに人生っていうものがあるからつながるんですね。で人生っていうようなテーマを後ろにしっかりと構えていないとつながらないんですよね。ニキビとダイエットはつながらないし、なんか取ってつけたようになっちゃうんですよね。なんかこうニキビ治ったら痩せませんかみたいな、こう軽いノリになっちゃいますよね。でもそれだとやっぱりなんかこうすんなり入っていけないんですよね。軽く見られてしまうんですよね。だから一番後ろに人生っていうものを捉えておく必要がある。彼らの人生を変えるっていうようなことを考えていかなければいけないんですね。で普遍的なベーシック、普遍的でベーシックな情報っていうのはどういうものかっていうと、人生を豊かにする知恵ですよね。結局人生をどう豊かにするのかっていうことが人間にとって一番重要なことですよね。ニキビを治したいのはなぜか、ダイエットしたいのはなぜか、お金を稼ぎたいのはなぜか、スポーツが上手くなりたいのはなぜか、すべて人生を豊かにするためですよね。スポーツが上手くなって、誰よりも上手くなって、世界一になってもみんなに認められたいとか、そう思うかもしれない。で、みんなに認められたけど、でも、実は誰も自分のことを愛してくれない、最愛の人がいないとか、そういうことになるかもしれないですよね。そういう人のために、やっぱりそのものだけを極めたとしても、人生はうまくいかないんですよね。もっと大きな視点で、一番後ろに人生ってものを捉えていかないと、全てを人生を豊かにするっていうことにつなげていかないと、やっぱりうまくいかなくなるんですよね。そのものだけ、ダイエットだけに執着して、それだけを学んで、それだけに生きていれば、人生豊かにならないですよね。いっぱいいますよね。よく、世界丸見えとかでやってるような人で、もうダイエットだけをやって、もうすごい痩せて、もうガリガリで、もうなんで生きてるか不思議なぐらい痩せててとか、そういう人いるんですよね、やっぱり。それはもうそこに依存してしまったからですよね。偏ってしまったからですよね。ダイエットっていうものは全てだと思ってしまったからですよね。でもそうではないんですね。一番重要なことはやっぱり人生なんで、人生をより豊かにするための知恵っていうのは、ダイエットであったり、お金儲けであったりとか、人間関係を良くするであったりとか、恋愛ノウハウですよね。そういうものっていうのは全て人生につながるんですよね。人生を豊かにするための知恵っていうのが、ベーシックな情報なんですね。普遍的でベーシックな情報なんですね。で、そういうものを通信講座を使って僕は伝えていかなければいけないと思うんですね。で、どんなテーマでも人生まで広げた瞬間に、その価値っていうのは飛躍的に上がるんですね。ただ単にブログのアクセスアップとかっていう、もうなんか表面的なものだけに捉えた瞬間に、そのテーマの広がりがなくなって、可能性がなくなるんですよね。じゃあブログのアクセスアップだけを教えたらもう終わりですよね。ただ単にブログのアクセスアップとかって、とにかくアクセスを上げましょうとか言って、表面的なことばっかり言ってたら、結局そこまでの人間なんですよね。それ以上、もう便利屋ですよね。要はアクセスがアップしたらもう必要ないですよね、その人は。でも違うんですよね。ブログのアクセスアップっていうのはあくまで切り口、一つの切り口であって、それをするために、なぜそれをしなければいけないのかっていうと、あなたのお店を繁盛させるためであったりとか、あなたのビジネスをうまく活かせるため、例えばあなたが、グラビアアイドルであれば、ブログのアクセスをアップさせることによって人気が出て、でファンを増やすことによってテレビもいっぱい出れるかもしれない。 そこまで人生まで広げてますよね。そこまでちゃんと広げた瞬間に大きな信頼を得ることができるんですね。で、その人にとって大きな存在になることができるんですね。だからこそ通信講座を真剣に聞くし、行動するし、恐怖とか期待っていうものを話してくれたら、それ、やっぱり、それすごく深刻に受け止めてくれるんですよね。で、深刻に受け止めないと、やっぱりすぐに忘れちゃいますよね。強い衝撃がないとすぐに忘れるんですよね。忘れるから行動もできなくて、行動できないから何も変わらない。そういうような連鎖になっちゃうんで、どんなテーマにしろ人生まで広げなければいけない。その人の人生っていうところまで広げた瞬間にその価値っていうのは飛躍的に上がるんですね。で、人間の人生を考えない情報っていうのは本当に無価値なんですね。ただのゴミなんですよね。その人がどうなるのか最終的なところを何も考えない、もう無機質な情報っていうのは人間を変えることはできないんで、ただ単にブログのアクセスアップしましょう。結果的に変わるかもしれないですけど、でもそれっていうのはその情報があったから変わったっていうふうにやっぱ思わないんですよね。なんかこう、僕もいろんな情報を買ってきたし、いろんな情報を 見てきましたけど、裏技とかいろんなそういう表面的な情報も見てきたんですけど、で、それで多少結果が出たとしてもやっぱなんか飽きちゃってとか続かなかったりとかするんですよね。確かに結果の出ることは分かってるけど、でもめんどくさいなとかっていうふうになるんですよね。で、それっていうのは結局人生にまで話を広げてないからですよね。それがちゃんと人生の深いところまで、その人の本当に深いコンプレックスであったりとか深い悩みであったりとか深い恐怖までちゃんと広げていった情報提供であるなら、多分その方法を続けると思うんですよね。やっぱりこれやらなきゃいけないっていうふうに思うと思うんですよね。で、それだけすごい大きな存在になることができますよね。やっぱり情報提供っていうことをするのであれば、僕らは彼らにとって大きな存在にならなければいけないん で、彼らを変えることができなければ、その講座とか情報って何の価値もない。すぐに飽きられて、見限られてしまいますよね。もういいや、もう飽きますよね、すぐに。で、今までそんな経験がいっぱいあると思うんですよね。自分自身思い浮かべてみれば、いろんな情報に流されてきただろうし、例えば僕自身も英語を学ぼうと思って、英語の本をいっぱい買ってきましたけど、でもなんか全部表面的で、なんかこう、いまいち本気になれなかったんですよね。こう、情熱的ではないし、なんかあんまりこう、ただ単にノウハウを上辺だけで教えられているような感覚があって、で、それをやってみて、あ、なんかうまくいくなっていうふうに感じたこともあるんですけど、でも、やっぱりすぐに飽きちゃうんですよね。なんか他にもっといい情報ないかなっていうふうに流されちゃうんですよね。で、それはなぜかっていうと、大きな存在ではないからですよね。その情報を提供してくれた人の存在であったりとか、その本であったりとか、そういうもの自体が僕の人生を変えるほど大きな存在ではなかったんですよね。確かにそこで語られてる情報を使えばうまくいくのかもしれないけど、やっぱり人っていうのは感情の生き物ですから、ただ単に効率がいい方法とか、ただ単に優れた情報っていうものにを全部選べるわけじゃないですよね。やっぱり自分の大切な人が教えてくれた情報であったりとか、自分の人生を変えるきっかけになったような本であったりとか、DVD であったりとか、作品ですよね、絵とか、そういうものをすごい重要視するんですよね。重要視して、で、すごく価値のあるものだと思って、で、だからこそ行動ができて、だからこそ人生を変えることができるんですよね。だ、そういうような情報源にならなければいけないんで、ただ単にもう、情報だけを与えるような、上辺だけの情報を与えるような情報提供をすると、まあ、飽きられて見限られてしまうんですよね。長く時代を超えて愛されることはまずないってことです。もう僕らが考えなければいけないのは、できるだけ長く、そして時代を超えて愛されることですよね。それぐらい深い情報提供をしていかなければいけないし、普遍的なものを与えていかなければいけないし、やっぱりそれだけ大きな存在になる必要があると思うんですね。で、世界中で愛される人間であったりとか、世界中で愛されるものっていうものは、どういうものかっていうと、偉人であったりとか、ミュージシャンであったりとか、画家であったりとか、映画監督であったりとか、漫画家、スポーツ選手、いろんな人がいますよね。世界中で愛されてる人っていっぱいいると思うんですね。で、これを聞いてる人の人生を変えたっていう人もいると思うんですね。例えば僕の人生を変えたのは、スラムダンクとの出会いであったりとか、いろんな漫画との出会いっていうのは僕の人生を大きく変えてると思うんですよね。で、いろんな映画との出会いっていうものを変えているだろうし、好きな映画とかありますよね。好きな漫画とかありますよね。好きな場所もあるし、好きな人もいるし、好きな歌手もいるし、いろんな好きなものっていうのがあると思うんですね。で、それらが影響してきて、今の僕の人生を形作ってると思うんですけど、そういうふうに、結局愛されてる人っていうのは多くの人の人生に影響を与えてるってことなんですよね。影響を与えなければ、人生そのものに影響を与えてないような人、例えば、一瞬だけ売れるようなアーティスト、ミュージシャンいますよね。もう歌手でいっぱいいますよね。その2010年度大ヒットみたいな人いますよね。でも2011年だったらもう 見る影もないみたいな人いっぱいいると思うんですけど、そういう人っていうのは結局人生を変えてないんですよね。聞いた人の人生、 その曲を聴いた人の人生を変えるほどのものを語ってなかった、表現してなかったんですよね。だから愛されることはないですよね。世界中で愛されることもないし、時代を超えて愛されることもないと思うんですね。手段であったりとか、伝えてる内容っていうことは違うかもしれないですけど、でも彼らは全て全員も人生を表現してるんですよね。何のための歌なのか、何のための絵なのか、何のための言葉なのか、何のための映画なのか、漫画なのか、スポーツ選手、自分の姿を見て彼らに何か勇気を与えてるわけですよね。で、別に結局それらっていうのは意図してやってることじゃないのかもしれないですけど、例えばスポーツ選手が頑張ってるのはただ単にそのスポーツが好きだからやってるのかもしれない。別にその新しく生まれた子供たちに何か伝えたいことがあるとか、これをこのテレビ中継見てる人に何か伝えたいことがあるとか、そういうことはないかもしれないですよね。そういうふうなことは全く思ってない、もうなんかこう非道徳な人かもしれないですよね。鬼畜みたいな人かもしれないですよね、もしかしたら。だとしても結局受け手がどう捉えるかですよね。受け手側がどう捉えるかによって愛されるか愛されないかって決まるんですよね。で、受けて、その作り手がどう考えようと、まあ、そのものが人生を表現しているっていうふうに捉えられれば、多くの人の人生に影響することができるんですよね。で、そこまでやっぱ広げていかなければいけないんですね。そこまで広げることによって初めて、その彼らにとって、受け手にとって重要な存在になるということです。そういうふうにしてやっていかなければいけないんですよね。そういうような情報提供しなければいけないんですね。で、じゃあこういうような通信講座、今まで話したことってのはすごく難しいことのように思うかもしれないですけど、何かのテーマを通して人生という壮大な何かですよね、を伝えていくこと、壮大なテーマを伝えていくことっていうのは誰にでもできることなのか、すごい難しいことのような話がもう気がすると思うんですけど、答えはイエスなんですね。もう誰にでもできると思うんですね、本当に。で、なぜ誰にでもできるのかっていうのはもう本当にシンプルな答えなんですけど、どんな人間であろうと人生を語れない、表現できない人間っていうのは存在しないと思うんですね。僕はまだ22年、もうすぐ23年ですけど、23歳になるんで23年しか生きてないんですね。23年しか生きてないけど、23年間の中でいろんな出来事がありましたよね。ありましたよねって言っても分かんないと思いますけど、あったんですね。いろんなことがあったんですね。で、多くの人はいろんなことがあったはずなんですね。それは例えば12歳であろうと、15歳であろうと、28歳であろうと、50歳であろうと、何歳であろうと、人生生きていればいろんなことがあったし、いろんなことを経験してきたし、いろんな感情に触れてきたし、いろんなものに触れてきたし、いろんな考えを持ってきたと思うんですよね。で、それらを伝えられない、表現できない人っていないと思うんですね。自分の人生を価値あるものにできるのは自分だけなんですよね。結局自分がどういうふうな生き方をしていくのかっていうことが自分の人生の価値っていうものを決めると思うんですけど、でも自分の人生を誰かに提供するものだと理解した瞬間に、その人生ってのは輝き始めるんですね。自分の人生は自分のためだけに生きるわけではない。もちろん自分のためだけにというか、自分を一番にして生きるわけですよね。やっぱり自分が一番大事なんで、だから自分が一番なわけですけど、でも自分が一番だと考えれば考えるほど、誰かをこう愛するであったりとか、誰かに影響したりだとか、誰かに何か価値を提供する必要がありますよね。周りの人を幸せにしないと自分一人では幸せになれないわけですから、だから自分が大切だと思えば思うほど、自分のことが大切だと思えば思うほど、周りの誰かを幸せにしなければいけないんですよね。で、周りの誰かを幸せにするためにはどうすればいいのかって言うと、自分の人生を提供すればいいんですよ。自分の人生は誰かに提供するためのものだっていうふうに理解して、そうした瞬間にその人の人生ってのは輝き始めると思うんですね。で、僕も実際こういう考えになったんですよね。やっぱりこう自分の人生自分だけのために生きようみたいなところが小さい頃っていうか、まあ10代のところあったと思うんですね。でもなんかそれに違和感を感じて、それだけやってもなんかすごい無駄な気がして、すごいなんだろう、寂しい気がして、で結局そういうふうに感じると自分のためにも行動できなくなって、何もしてなかったんですけど、なんかこう結局現実軽視ですよね。現実を軽く見て、もうどうでもいいかな、別にどうで今どうでもいいかなっていうふうに思って生きてたんですね。でもそれがビジネスを始めて、今自分の経験やってること、自分がビジネスやってることですよね。この全ての経験、全ての考え、全ての勉強っていうものは誰かに伝えることができるんだな、自分の人生そのものを誰かに提供することができるんだなっていうことが理解した瞬間に、僕はもうどんどんどんどん行動することができたし、いろんなことができるようになったんですね。能動的になることができたんですね。やっぱり最初は受け身で、なんかどうでもいいなっていうふうに、人生どうでもいいなっていうふうに思ったんですけど、特に僕の場合もう はっきり言ったらもう未来を考えれば考えるほど絶望しかないんで、だから特にそれを見たくないから問題はやっぱ見たくないですよね。考えたらへこみますよね。だから考えないようにしてたんですね。でも結局それでは行動ができないし、行動しなければ変わらないからダメだったんですけど、でも自分の人生を誰かに提供するものだっていうふうに理解した瞬間にもうどんどん怖くなくなったんですよね、いろんなことが。で、自分の考え、経験をもっと求めることで簡単に提供できるものが手に入るんですよね。結局何のために生きてるのかであったりとか、そういうことを持ってないわけですよね、多くの人っていうのは。そういう答えを、何のために生きてるのかわからない。僕も昔そうでしたけど、自分は何のために生きてるのかわからないし、これから何をすればいいのかもわからないし、どうやって生きるんだろう、どういう未来があるんだろうっていうことを考えてたんですけど、わからないんですよね。で、考えれば考えるほどなんか落ち込むんですよね。ネガティブになって、なんかこう、あ、いいことないのかなっていうふうに思ったりしたんですけど、でも自分の人生自分で変えるしかないですよね。で、自分で経験を求めて、自分でもっと考えて、いろんなことを考えて、自分で学ぶこと、自分で価値を高めるっていうことを求めることができれば、もう簡単に誰かに提供するものができるし、誰かに提供することによって自分が何のために生きてるのかっていうことが分かるんですね。それが自分の生きる理由になるんですよね。だから、例えば今何も提供できないっていうふうに思い込んでいるとしても、僕らは誰でも学ぶことができるし、経験することができるし、考えることができるんですよね。誰でも今この瞬間に何かすることができますよね。別に何か自分が興味のあることでいいですよね。ダイエットに興味あるならダイエットでもいいし、英語に興味あるなら英語でもいいですよね。何でもいいから学ぶことができるし、経験することができるし、考えることができるんですよね。で、そういうことをすれば、誰かに伝えるものって、ね、いくらでも手に入りますよね。で、学ばず、経験せず、考えずに生きる人間っていないですよね。もしいるとすれば、植物人間ですよね。何にも学ばない、何にも経験しない、何にも考えない。もう生きてないってことですよね。で、何のために生きてるのか、誰のために何のために生きてるのか、これが決定した瞬間に僕らは誰よりも能動的になれるんですね。自分から求めることができるんですね。で、通信講座をやる、コンテンツビジネスをやるっていうふうに決めたのであれば、僕は自分の人生を提供しなければいけないっていうふうに思ってるし、これを聞いてる人にも自分の人生を提供してほしいと思うんですね。自分が辛かったこと、自分が嬉しかったこと、自分が人生が変わったような出来事、もういろんなエピソードがあるし、いろんな話があると思うんですけど、それらを提供するものとして捉えてほしいんですよね。誰かにそれを提供することで、自分ももっと行動できるようになるし、その提供された誰かもそれによって人生を変えるかもしれない。そういうような提供するものであるっていうことを自覚してほしいんですよね。何のために生きるのかっていうと、誰かに何かを提供するために生きてるわけですよね。で、自分の成長イコール価値の増大なんですよね。僕らは提供する側の人間ですよね。で、僕ら提供する側の人間っていうのは、自分自身に価値があるっていうことを自覚しなければいけないんですね。で、そういうようなプライドを持つ必要があるんですね。で、そういうようなプライドがあるから、そういう行動ができますよね。いろんな能動的な行動ができますよね。新しい経験をしたり、新しいことにチャレンジしたりできますよね。価値を提供する人間として生きる必要があるんですよね。で、そういうふうに生きた瞬間に、いろんなことができるようになる。いろんなことが言えるようになるし、いろんなことが考えられるようになるし、いろんなことが気になるようになるんですね。だって自分が考えたこと、自分が気がついたこと、全部提供するものになるわけですから、つまり自分の価値を上げるってことですよね。多くの人っていうのはやっぱ自分の価値っていうのを、こう、あんまり大したことないと思ってるんですね。自分に提供できるものはないとか、結局自分にそんな人に誇れる経験はないし、実績もないとかっていうふうに思ってると思うんですけど、そういうことではない。自分の価値っていうのは自分で増大させることができるんですよね。増やすことができるんですよね。で、その増やすために、価値を高めるためには何をしなければいけないのかっていうと、考えて経験して学ぶ必要がありますよね。それをやるしかないんですよね。で、そしてそこで得たものを誰かに提供する、そういうような生き方をする、そういうような自覚を持つ必要があるんですね。自分には価値があって、その価値っていうのは自分で磨けば磨くほど研ぎ澄まされていって、価値が高くなっていって、どんどん輝きを増すんですよね。で、それを提供することによって、また誰かに影響することができて、誰かを幸せにすることができるかもしれない。誰かの人生に影響することができるかもしれない。で、誰かの人生に影響するっていうことは、イコール愛されるってことですよね。で、愛されるってことは求められるってことですよね。で、求められればビジネスうまくいくんですよね。どんなビジネスも求められればうまくいくんですよね。こっちからお客さんを求めて売り込むのではなくて、お客さんから求められるようなビジネスをすれば、絶対にうまくいくんですね。で、それをやるためには、自分が価値がある。自分が価値を提供する人間であるっていうことを自覚して、プライドを持って生きる必要があるということです。価値を自覚しない、自分の価値を自覚してない人間っていうのは、全てを軽視するんですよね、やっぱり。 僕が昔そうであったようにやっぱり自分の価値っていうのも見出せなかった。僕は怪我をして動けなくなって誰かの介護が必要になって、で自分で何か仕事をすることもできないかもしれないし、自分がやりたかったこともできなくなって、いろんな夢があったわけですよね。13歳の時に怪我したわけですから、いろんな夢があって、でそれらっていうのが一瞬のうちに崩れ去っていったわけですよね。なんていうか、もう自分の後ろに今まで歩いてきた道が全部崩れ去ったみたいなイメージなんですよね。今まで歩いてきたこと、13年間考えて、13年間経験して、13年間培ってきたものが全て崩れ去ったんですよね。怪我をすることによって、動けなくなることによって。だって13歳なんて結局体動かしかできないですから、自分で何か考えて新しいアイデアを生み出したりだとか、なんかこう人に、ね、何かを教えたりとか勉強できたわけでもないんで、僕が勉強できたとすれば勉強に打ち込んでのめり込んで何か頭がいいようになってたかもしれないけど、で僕は勉強苦手だったし勉強することもなかったから、ただ単にもう自慢だったのはただ自分の肉体なんですよね。自分の体、自分のが例えば速く走れるとか水泳が得意だとかいろんなそういうことがあったんですけど、で結局それしかなかったんですよね。でそれらで培ってきた13年間っていうものが全て失われたわけですよね、一瞬にして。でそうなった瞬間にやっぱりいろんなものを軽視してしまうようになって、自分の価値っていうものを信じられなくなって、自分に価値がないのかな、自分どうやって生きていくのかな、何のために生きてるのかな、でこのまま生きててもいいことあるのかなとか、いろんなことを考えたんですよね。で、まあ、それっていうのは別に僕だから考えたことじゃなくて、あのみんな考えたことあると思うんですよ。誰でも考えたことありますよね、中学生高校生とか、まあ、もしくは社会人になって何か社会の壁みたいなものを感じていろんなことを考えたりだとか、親が死んで何か考えることがあったりだとか、いろんなきっかけがあって自分の存在とか自分が何のために生きてるのか、そういう人生に関して考えたことがあると思うんですけど、それを考えれば考えるほど何か自分に価値がないのかなっていうふうに思ってしまって、軽視してしまうんですよね。やっぱ自分には価値がないから今何をしたって無駄だとか、どうせこれ勉強したって何もならないとか、何か頑張っても結局うまくいかないとか、そういうふうに思ってしまうから何もできなくなるんですよね。でも違うんですよね。うまくいったとしてもうまくいかなかったとしてもどうでもいいんですね。経験して考えて学ぶことによって全てプラスになって、全てが自分の価値になるっていうことが分かったんですよね。結局肉体しかなかった。13歳までは肉体の価値しか僕は持ってなかったんですけど、でも脳みそ残りましたよね。頭が残ったから、頭にある価値っていうのは誰にも奪えないし、まあボケたりしてアルツハイマーとかになったらなくなるかもしれないですけど、でも少なくともあと20年とかそれぐらいなくならないですよね。でその価値っていうのはどんどん積み重ねることができるんですよね。僕の頭の中にある価値っていうのはどんどん積み重ねることができるんですね。僕は人よりもいろんなことが経験できないし、いろんなことができないですけど、でもだからこそいろんなことを考えなければいけないし、いろんなことを無理してでも経験しなければいけないだろうし、いろんなことを学ばなければいけないっていうふうに思うんですね。でそれは自分の価値を高めるためですよね。で自分の価値を高めることが全てビジネスにつながるし、自分の人生をより良いものにするために全部つながるんですよね。自分の人生ってものに全てつながるってことです。今自分が何を考えて何を行動するのか、全てが自分の人生につながるんですよね。でもし教えられるものがなければもう学べばいいですよね。単純な話ですよね。今から学べばいいし、経験すればいいし、考えればいいわけですよね。僕はそうしてきたわけですから、でそれすらも拒むのであればもう価値を生み出すことはできないんで、ビジネスなんて諦めた方がいいと思うんですね。ビジネスでは何かの価値を提供するものなんですよね。で特にコンテンツビジネスっていうのは、自分が経験したこと、自分が学んできたこと、自分が考えてきたこと、そういう知恵ですよね。知恵を提供するわけですから、だからより多くの経験をしなければいけないし、多分結構茨の道だと思うんですよね。ただ単になんかこう物を売るわけではない、物を売るだけではないですよね。だから自分でより多く考えなければいけないし、より学ばなければいけないし、より経験しなければいけないわけなんですね。楽できないんですよ。ずっと自分が向上し続ける必要がある。自分の価値を自分で高め続ける必要があるんですね。で、高め続ければ続けるほど、新しいものが生み出して、新しい価値が生み出して、新しい商品を生み出すことができて、お金に困ることがないんですよね。でもそれができないのであれば、やめた方がいいんですね。それすらも拒むのであれば、僕は自分の価値を高めることがすごい快感なんですよね、やっぱり。新しいことを経験して、新しいアイデアを思い浮かぶたびに嬉しいんですよね。で、それを誰かに伝えれば、喜ぶ顔が見えますよね。誰かが、あ、これ、聞いてくれたら喜ぶなとか、これを教えたらすごい衝撃受けるだろうなっていうふうな顔が思い浮かぶんですよね。で、それが嬉しいんですよね、単純に。で、それが嬉しいからどんどんやれるし、結局全部が人生につながってるし、ビジネスにつながってるんですよね。で、もし今、何か、まあ、13歳の頃の僕、まあ、 正確に言えばビジネス始めたのは16、17だったんで、それぐらいだった僕のような状態、まだ何もわからない状態であれば、学べばいいですよね、今から。経験すればいいし、考えればいいですよね。ただそれだけなんですよね。何か答えを探そうとするんではなくて、自分の価値を高めることを、やっぱりやらなければいけないんですね。世の中の 90% 以上の人間っていうのは、自分が何のために生きているのかであったりとか、何を生み出して、その何かを生み出して誰かに強い影響を及ぼすということを自覚してないんですよね。自分自身が経験したこと、考えたこと、生み出したものっていうのが誰かに伝わって、でその誰かに伝わった瞬間にその人の人生を大きく変えてしまう、そういうような威力があるっていうことを自覚してないんですね。自分の発言、自分の価値っていうものを自覚してないんですよね。どれだけ僕ら自身には価値があるのかって、本当に無限の価値があると思うんですね。いろんな可能性があるし、これを聞いてる人はもしかしたら何か発明をするかもしれないですよね。もしかしたらこれをきっかけに発明をするかもしれないし、これをきっかけにすごい通信講座を作るかもしれないし、何かこう家族にいい結果をもたらすかもしれないですよね。いろんないい結果をもたらすかもしれない、そういうような影響力があるんですよね、僕ら自身には。でそういう影響力があるっていうことを全然自覚してないから、だからやっぱり現実を軽視してしまうんですよね。自分に影響力がない、自分には価値がないって思うから、自分の価値を育てることもできないし、現実を軽視してしまって、もう別にいいかな、めんどくさいな、考えるのも嫌だなとか思って諦めちゃうんですよね。でもそうではないんですね。現実っていうのは思っているように、思っている以上に重要で、自分っていうのは思っている以上に価値があって影響力が強いんですよね。だそういうような生き方、僕ら何のために生きているのかってことですよね。それはもうより多く学んで経験して考えること、そしてそれを誰かに伝えるために生きているんですよね。自分の人生をより価値のあるものにするために生きているんですよね。で自分の人生をより価値のあるものにするためには、学んで経験して考えて、それを誰かに伝える必要があるんですね。これ誰にも伝えなければ意味がないですよね。自分が経験したこと、学んできたことを誰にも伝えない、意味がないですよね。友達に伝えればいい、子供に伝えればいい、家族に伝えればいい、お客さんに伝えればいいですよね。いろんな人に伝えればいいですよね。自分が経験してきて失敗してきたことでもいいし、うまくいったことでもいいし、いろんな提供できるもの、人生そのものがありますよね。それらっていうのは誰かに提供することによって初めて輝くんですよね。誰にも知られない人生、誰にも知られない知恵、意味がないですよね。誰にも知られてないから誰かに伝える必要があるんですね。そうすることによって単純に嬉しいし、自分自身は嬉しいですよね。誰かが喜んでくれる、自分の周りの人にいい影響を与えることができれば単純に嬉しいですよね。でそれがあるから、もっと自分が変わろうとか、自分の価値を高めようとか、そういうふうに思うんですよね。でそういうふうに思うから、より良い人生ってものが歩めるってことです。価値のあるものにできるんですよね。でこういうことを自覚しないといけない。自覚した瞬間にいけるんですね。でじゃあ具体的な通信講座の構成、今のようなプライドを持って、自覚を持ってやる必要があると。自分に価値があって、それを伝えるために生きている、伝えるために通信講座があって、コンテンツビジネスがあると。でもし今そういうものがないのであれば、何か伝えることがないのであれば、新しく勉強すればいいし、新しく経験すればいいと。ただそれだけの話なんですけど、まあじゃあそこまで分かったとしても、まだ具体的な話は分かんないですよね。具体的にどういうような通信講座を作ればいいのか、どういうふうに通信講座の構成を考えていけばいいのか、具体的な話ですよね。それに入っていきたいと思います。でじゃあどんな構成にするべきかっていうことなんですけど、僕がいつも考えていることっていうのは、全体像、具体例、結論、アクションプラン、この流れで書くっていうことです。この4つの流れで一つ一つの情報を作っていくんですね。一つ一つのコンテンツを作っていくことなんですね。まず全体像を話すこと。全体像を話すっていうのはどういうことかっていうと、例えばこれをすることによってこうなるよ、なぜこれを学ばなければいけないのか、なぜこれが必要なのか、そういうようななぜっていう部分ですよね。そういう理由の部分、全体像っていうのはそういうことですよね。でそしてそれをやることによってこういうふうになるよっていうような結果の部分、もう本当に全体の話ですよね。全体像をまず見せると。そしてじゃあ具体的にどうすればいいのかって話ですよね。具体例を話していく。じゃあ具体的にこういうふうにしなければいけない、例えばこういうようなものがあって、こういうふうな人がいてとか、そういうような具体例を話していく。で最終的に結論ですよね。じゃあ結局こういうことなんだよ、結局ここから得られる答え、ここから考えられることはこういうことで、これを考えていかなければいけないし、これをやっていかなければいけないんだよっていうことを話した上で、じゃあ今から何をするべきか、アクションプランですよね。それを話すってことです。こういう流れで一つのコンテンツを作っていくんですね。でこうすることによってより分かりやすく、より行動しやすくなるんですね。でじゃあこれらを受け取る読み手の感情はどういうものかっていうと、 全体像を話すことで共感恐怖を得られるんですね。まず共感と恐怖を抱くんですね。全体像を話すということはなぜであったりとか、どういう結果をもたらすのであったりとか、逆にそれをやらないことによってどういう不幸が訪れるのかであったりとか、そういうような話をしていくんで、共感ですよね。なぜ必要なのか、なぜあなたにこれが必要なのかっていう話をするためには絶対共感が必要ですよね。あなたはこれを望みますよね、だからこれが必要ですよっていうようなイエスセットで、そういう共感が必要なんですよね。でそれによって共感した上で、そして危機感を持つんですよね。あ、これをやらないと、これを聞かないと、この話は重要で、この話を聞かないと自分にとって、すごく損になるな、もしかしたらこういう風になるなっていうような恐怖を与えていくんですよね。でそして具体例を話すことによって徐々に理解していきますよね。あ、なるほどなるほど、そういうことかってイメージしていくんですね、具体的に。で結論を話すことによって自分なりの解釈と僕の解釈、要はコンテンツを作る側の解釈を結びつけて自分の解釈を手に入れると。自分で徐々に理解していって、僕らの、ではこういうことが重要なんですよ、結局こうなんですよって話を聞いた上で、自分の解釈を手に入れるわけですね。でそしてアクションプランの段階で期待と行動ですよね。あ、これをすればこうなるんだっていうような未来の予想ができますよね、アクションプランがあることによって。具体的にこれとこれをやってくださいと、これとこれをやることによってこうなりますよっていうことを話すわけですから、そうすることによって期待と行動っていうものが得られる。こういうような読み手の感情が徐々に動いていくんですね。でコンテンツを作るときっていうのは重要なのは読み手に与える感情ですよね。読み手がどういうふうに感じるのか、どういうふうな印象を受けるのかっていうところを意識しながら作ることが、まあ、非常に重要なんですね。で共感とか恐怖ってのは必要ですよね。恐怖がなければやっぱ行動できない、そして期待がなければ同時に行動できないわけですね。であればこれをやらないとどうなりますよ、でこれをやればこうなりますよっていうことをやっぱりしっかりと話さなければいけないし、リアルに描写していく必要があるんですね。具体例を使うであったりとか、例え話を使うであったりとか、そういうようなことをしながら、リアルに感じさせられるような話をしていかなければいけないんですね。でこういうような読み手の感情ですよね、これを無視してしまうとただ単に一方的な情報って提供になっちゃうんで、結局独り言になっちゃうんですよね。ちゃんと相手の行動、相手の感情ですよね、相手の感情を意識しながら書くことによって初めて対話型のコンテンツになるし、初めて意味があるコンテンツになるんですよね。やっぱ独り言コンテンツっていうのは世の中にいっぱいありますけど意味がないんですよね。もう独り言っていうのは完全に自分にとって関係ない話ですから、だから誰にも読まれないし、読んだとしてもいまいちよくわからないし、分かったとしても勝手な解釈ですよね。結局独り言ですから、誰かに伝わるためにそもそも作っていないわけですから、そういうコンテンツを作ってはいけないんですよね。だからこそこういうような流れで書くってことですね。で、まあ、今の話っていうのは細かい一つ一つのコンテンツに対して、ああいうようなアプローチをしていくわけですけど、じゃあもっと大きな話をすると、通信講座の受講者っていうのは3つのステージに分かれるんですね。通信講座の受講者には3つのステージがあります。でその3つのステージってのは何かっていうと、1つは無知で怠惰なステージ、そして2は変化のきっかけがつかめないステージ、そして3は自己実現に向かっているステージです。で通信講座で主に扱うのっていうのは1と2のステージですね。無知、怠惰、これっていうのは多くの人が陥っているステージです。で実際にその何か問題を解決していないわけですよね。ダイエットであったりビジネスであったりっていうことは分かってないんですよね。何が問題で、このままではどうなるのか分かってないんですよね。ビジネスでこのままうまくいかなければどうなるのかっていうのをあんまり考えてないし、イメージしてないし、何が問題なのかも分かってないし、どうすればいいのかも分かってないし、なんかこう考えるのめんどくさいなとか、でできるだけ楽な方法をしたいなとか、もう効率がいいとか楽な方法とか、できるだけ何もしたくないなとかっていうふうに思ってるんですよね。で思ってるから何もできないんですよね。で無知で怠惰な人っていうのはやっぱそこを正していかなければいけない。まずは情報を提供する必要ありますよね、無知なわけですから。でその情報っていうのは何かっていうと恐怖であったりとか、現実の問題ですよね。実際の問題どうなのか、問題ですよね。問題がなんで、なぜあなたがうまくいかないのか、そういうようなことをしっかりと伝えていく必要があるんですね。でそれが1つ目のステージ。そして2つ目のステージっていうのは分かってるんですね。自分の問題が何かも分かってるし、どうすればいいかも分かってる。でもきっかけはつかめてないんですね。実際に変化を起こす、自分の生活に変化を起こすわけですから、どういうふうにすればいいのか分かってるけど、でもそのきっかけはつかめてないステージです。だ結果が出ないんですよね、結局。でそして3つ目っていうのは自己実現なんで、もうすでに結果が出てると、もうある程度うまくいってるけど、何か別の望みがあって、もっとより上のステージを目指している人、そういうような自分だけの自己実現をしようとしている人 が3つ目です。まあ、自分だけの自己実現を探している人っていうのもここに入りますね。つまり、無知で怠惰な人間には恐怖と知恵を与えて、きっかけのつかめない人間にはタイミングと勇気を与えることですよね。タイミングを与えるっていうのはすごく重要な概念です。通信講座を作っていく上で、行動するタイミングを与えるっていうのはすごく重要なことなんですね。で、じゃあ具体的に、それぞれのステージでやるべきことは何かっていうと、まず第一ステージ、つまり講座の初めの方ですよね。通信講座の最初の何ヶ月間っていうのは何をやるべきかっていうと、一つ目は共感、恐怖の共有なんですね。で、共感と恐怖の共有っていうのは何かっていうと、共感っていうと現実ですよね。結局現実なんですね。彼らの持ってる現実、彼らの持ってる感情、そういうものは、そういうものを共有していくんですね。今、その人たちが持ってる、現実であったりとか、感情ってものがありますよね。例えばビジネスであればうまくいかないっていうふうに思ってるかもしれない。現実はなんかこうサラリーマンで家族に反対されてるとかいろんなことがあるかもしれない。で、周りにいっぱい失敗してる人がいてすごい怖くなってるかもしれない。だからいろんな現実ってものがあると思うんですね。で、できるだけそれを知って彼らのことを理解してあげて、で、それを自分と共有していくことですよね。自分と共有できる現実を共有するだけですね。共感っていうのは結局お互いに持ってるものを共感し合うわけですから、だから僕らにないものを共感しようとしても嘘っぽいんですよね、やっぱり。だから彼らの現実を理解するっていうことはどういうことかっていうと、そこに対して自分の現実と合うもの、自分の過去とか自分の経験してきたことが実際に合うことですよね。それを見つけるためなんですね。だから共感を見つけるためなんですね。共感するポイントを見つけるために彼らの現実を知るってことです。で、それらを共有していくんですね。自分もこうだったよって話をしたりだとか、よくわかりますよ、そういう人を多く見てきましたよとかっていう話でもいいですよね。だそういうふうにリアルに語っていくこと。そして恐怖ですよね。恐怖っていうのは問題ですよね。何が問題なのか、そしてその問題を放置していることによってどうなるのかっていうような恐怖、もう絶望的なんですよね。結局例えばビジネスであればお金を稼がないともう絶望的ですよね。どう考えてもやりたいことできないんですね。で、多くの人っていうのは自分の望みとか自分の夢であったりとか自分がやりたいことですよね。それを我慢しなければいけないと思ってるだろうし、我慢することによってまあ普通に生活できてると思うんですね。だって自分がやりたいことを全部やったら多分生活できないと思うんで、僕自身も自分のやりたいことばっかり全部やったら生活できないんですよね。で、それっていうのは現実的にお金がかかるんですよね。自分のやりたいことを多くやるためにお金がかかるんですよね。いろんな場所に行ったりとか、いろんなものを買ったりだとか、いろんなものを食べたりだとか、いろんな経験をするためにはお金っていうものがすごくかかるんですよね、現実的な問題として。で、それらがないからいろんなものを我慢しなければいけないわけですけど、お金がもしなかったら永遠にそれらが手に入らないわけですよ。僕はいろんな人に会いたいし、例えば芸能人で会いたい人はいるし、コンサートに出たいアーティストもいるし、なんかこう行ってみたい場所もあるし、食べてみたいものもあるし、欲しいものもあるんですね。でもお金がないことによってそれらっていうのは全て手に入らないっていうことを考えると、もう恐怖でしかないと思うんですね。はっきり言って絶望ですよね。自分がお金を稼げないことによって、自分が望むものっていうものがこれだけ手に入らないんだっていうようなことをしっかりと考えることで、それを認識したことによって動機が生まれるんですよね。モチベーションが生まれますよね。だってお金稼がないとどう考えても人生豊かにならないわけですから、やるしかないわけですよね。で、それを考えれば考えるほど絶望しちゃうんですね。ああ、もう何もいいことないなっていうふうに思うんですけど、でも自分が行動することによってそれが初めて変わるんですよね。だから行動の動機になるということです。自分が行動すればそれらは変わるけど、行動しなければ自分の欲しいもの、自分が得たいもの、自分がなりたいものには一生なれないんですよね。で、一生なれないことってのは一番の恐怖だと思うんで、そういうような恐怖を彼らと共有していくんですね。で、これがまず一つ目に重要なことですよね。彼らは問題も認識してないわけですから、問題を認識することは必要なんですね。で、そして二つ目っていうのは目的の共有です。目的っていうのは未来ですよね。どういうような未来を目指していくのか、一緒に目指していくのか、この通信講座によってどういうような未来を手に入れることができるのか、そして具体的にどうやって手に入れていくのかっていうような目的を共有するんですね。目的を共有したら次は具体的なステップですよね。じゃあその目的があると、この通信講座ではこういう目的を目指していきますよと。ダイエットであれば何ヶ月で何キロ痩せるでもいいし、こういうようなライフスタイルを手に入れるとかでもいいし、まあ、いろんな目的っていうのはあると思うんですね。で、それらを共有した上で、じゃあそのためにはこれとこれとこれをやらなければいけない。で、逆に言えばこれとこれとこれだけを考えていけば、この目的っていうのは達成されますよっていうようなことを提示していく。そして4つ目っていうのは覚悟の共有ですね。 お互いにコミットメントして覚悟していくんですね。やっぱり覚悟が必要ですよね。自分で何かやるときっていうのは宣言する必要があると思うんですね。そうやって自分を追い込む必要があると思うんですね。で、これっていうのは僕ら自身もそうだし、お客さんにも言えるんですよね。結局お客さんも僕らと同じ人間ですから、僕らに当てはまることっていうのは彼らにも当てはまるわけですよね。じゃあ僕らは多くの場合、目標を考えて、具体的なステップを考えて、で、それを達成するための覚悟を決めたりだとか、誰かに話したりだとか、宣言したりだとかして、やっと行動すると思うんですけど、じゃあそれが必要なんですよね、お客さんにも。覚悟を語る場所が必要だし、覚悟を一緒に共有してくれるような仲間が必要なんですよね。だからそれをやるってことですね。覚悟の共有をするってことです。で、これらを何度も繰り返しながら情報を提供することが第一ステージでやるべきことですね。これらっていうのは、要は具体的なステップの情報提供とは直接関係ないことなんですけど、でもこれらのことをしっかりとやっていかないと、お客さんは本気になれないだろうし、現実に気づかないだろうし、自分がどれだけ深刻な状況に追い込まれているかっていうこともわからないわけですね。だからこそこれらを何度も繰り返すことです。もう随所でこれらを繰り返していくことです。こういうような目標、目的意識があって、で、こういうようなステップがあって、で、これをやればこうなりますよっていうことをちゃんと、もう 何回もやっぱ忘れちゃうんで、何回も繰り返していくことっていうのは重要なんですね。で、別に何回も繰り返すって言っても同じ文言、同じ言葉を何回も繰り返すわけではなくて、ちゃんといろんな新しい事例を話したりだとか、例え話をしたりだとか、切り口を変えて話す必要がありますね。同じ言葉をただコピペしても、やっぱり読まないんで、コピペの情報っていうのは読まないんで、だからちゃんと別の言葉を使って別のイメージを膨らませるように、語らなければいけないんですけど、でもやることはこれですね。共感、恐怖、目的の共有、具体的なステップの提示、そして覚悟の共有です。こういうようなことを第一ステージではやる必要があります。で、そうすることによって初めて無知で怠惰な人間、怠惰な人たちですよね。まだ何をするべきか分かってない人たち、まだ楽ができると勘違いしている人たち、まだ自分は問題ないと思っている人たち、実はもうぬるま湯っていうか、もう煮えたぎりそうなぬるま湯に使ってるはずなんですけど、多くの人っていうのは。実際の問題として、例えばビジネスで稼げなければどうなるのかっていうのも考えれば分かると思うんですね。ダイエットで痩せなければどうなるのか。このまま時間が過ぎればどんどんどんどん年齢は重なれるわけですから、時は戻らないですよね。時間は戻らないから、今すぐやって、今すぐ痩せて、今すぐ理想的な体型になってとか、自分の好きなファッションをしてだとか、そういうふうにしないといけないのに、でもまだ明日でいいやっていうふうに思ってるわけですよね。で、そういう人っていうのはやっぱりまだ現実を軽視してる。現実が重要だってことを思ってないわけですね。だからこそ、恐怖を与える必要があるし、具体的な目的を話して、そして具体的に見えるステップを話して、あ、これをやればいいんだっていうふうに理解してもらう必要があるわけですね。で、それがをやることによって初めてやっとスタートすることができるってことです。で、第2ステージでやるべきこと、第2ステージっていうのはきっかけがつかめない人たちですよね。で、そういう人たちにやることっていうのは具体的なアクションプランの提供です。まず1つ目は具体的なアクションプラン、これをやればいいよ。ビジネスであればまずブログ作って、メルマガ作ってとか、そういうような具体的なアクションプランを提供していくことですね。ダイエットでもいろいろありますよね。何でもそうだと思う。スポーツでも何でもある。で、そして2番目、行動せざるを得ない状況の提供です。状況の提供っていうのがかなり重要な概念だと思うんですけど、やらなきゃいけないようにするわけですよね。やらなきゃいけないようにするためには、やっぱり実際の現実の生活において何かをしてもらう必要がある。例えば、誰かに、自分大切な人がいるなら、その人に自分がこれから何をするのかっていうのを全部話して、真剣に話して、で、もし自分がそれをやってなかったとすれば、言ってくれよとか、罰金取ってくださいとか、そういうようなことをするであったりとか、だからそういうような、もう現実的に行動せざるを得ないような状況を作り出すことですよね。それをやってもらうんですね。で、例えばこっちからアプローチしてメールを送るであったりとか、携帯にメールを送ってもいいですよね。携帯にメールが届くようにして、なんか毎日こう気をつけなければいけない情報がメールで届くとか、そういうような状況を提供するってことです。で、3つ目はタイミングの提供、そして4つ目がコミュニティの提供です。タイミングの提供っていうのは要は、具体的に何をやるのかっていうのを決めるんですよね。じゃあこの期間のうちにこれをやりましょうっていうふうなことを決めて、その期間のうちにやってもらうこと、そしてそれを提示してもらうことですよね。そういうことをすることによって行動せざるを得ない状況にもなるし、具体的なアクションプランを作ることにもなるし、タイミングを作ることになるってことですね。で、4つ目はコミュニティの提供ですよね。結局きっかけがつかめない人っていうのはやっぱり人との出会いのきっかけで多く変わる場合があるんですよね。誰かと出会うことによって変わることもあるし、仲間がいることによって 孤独感がなくなって安心することもできるんですよね。自分がやっていることが正しいっていうことを強く認識することができるんですよね。だからコミュニティを提供してあげること、例えばそれはオフ会でもいいし、ネット上のコミュニティでもいいですよね。それは掲示板があるだけでもいいと思うんですよね。そういうようなコミュニティを提供してあげると。そして5つ目、恐怖と期待の再認識。第一ステージでやったことの繰り返しですよね。恐怖っていうものがあって、そして期待っていうものがあると。それらをちゃんと覚えてもらうこと。こういう目的に向かってますよ。で、これをやらないとこうなりますよっていうことを随所でちゃんと再認識してもらうことですよね。これらを繰り返して思考と行動を具体的に変化させること。それが第二ステージでやるべきことです。これらを繰り返すことによって具体的なアクションプランを提供する、行動せざるを得ない状況、タイミング、それらを提供することによって考え方と行動っていうのは変わりますよね。で、コミュニティを提供することによってそれに自信がつきますよね。あ、みんなもやってる、みんなが目指してるっていうのは自信がつくんですね。で、恐怖と期待っていうのを再認識させることによってまた動機、モチベーションを上げることができる。モチベーションを上げていかなければいけないんで、やっぱりそれらを、ちゃんとバランスよくやっていかないと人間は忘れちゃいますから、モチベーションはすぐ下がるんですよね。これらを意識してやるってことですね、第2ステージでは。そして第3ステージでやるべきことっていうのは、もう自己実現を目指している人たち、もしくは自己実現するもの、何を目指すのかっていうことを決めかねている人たちのステージなんで、何をするのかっていうと、自己実現を目指すためのコミュニティの提供です。つまり、もうすでに何かを達成しているような人たちの集まりを作るんですね。そうすれば、お互いに刺激し合うことができますよね。まだ達成に向かっている人たちではなくて、すでに何かを達成していて、新たな目標に向かって走り出そうとしている人たちのコミュニティを作ることによって、お互いに刺激を与えることができるんですね。で、そして二つ目っていうのは、次の目標です。次の目標、ライフスタイルですよね。次どうすればいいのか。ダイエットで成功した、まあ目標となるような数値は提供、もう結果を出したと。例えば、半年間で5キロ痩せましょうっていうような目標を提示するのであれば、それはもう結果として出たと。じゃあ次どうすればいいのかっていうところのライフスタイルの提供ですよね。で、それはもういくらでもあるはずなんで、どんどんどんどん新しい目標、新しいライフスタイルっていうものを提示して、具体的に提示して、これを目指しましょうっていう提案をしていくんですね。そして3つ目、より興味深い体験の提供。これらっていうのは、まあ、多分かなり上のステージの人になってくると、よりこれに価値を置くんですけど、体験がどれだけ重要かっていうことが理解できるんですよね。その、いろんなことを達成して、いろんな行動をして、いろんな変化を起こすことによって、いかに自分が体験することっていうのが重要なことなのか、体験にこそ価値があるんだっていうことを理解し始めるんですね。自分の価値を高めるためには何か体験しなければいけないっていうようなことを理解し始めるんで、じゃあそういうようなものを提供してあげるんですね。より興味深い体験を提供してあげると。まあこれは具体的に何かって言われると困るんですけど、ビジネスであれば、例えば何か、一緒に旅行行ってもいいですよね。豪華な旅行に行く。お互いにお金を出し合う。ビジネスって意外とお金持っても行かないって方はするんですよね。特にネットビジネスってデブ賞の人多いんで、だから何かきっかけがないと意外と旅行行かなかったり、お金使わなかったりするんで、じゃあそういうような体験の場を作ってあげればいいですよね。じゃあ今日100万円使いましょうみたいな、そういうような体験を提供してあげる。で、それぞれ100万円持ってきてもらって、その日のうちに100万円を使うと。そういうような変な体験をすることにすごい貪欲なんですよね。で、それをやることによってやっぱいろんな経験が得られて、いろんな学びが得られて、で、すごい満足して帰っていくんで、そういうようなものを提供してあげればいいんですね。で、これらはもうかなり上のステージなんで、あんまり考えることないと思うんですけど、まあでもこれらを提供することで、まあ第3ステージの人たちをより上のステージに上げることができる。まあ、第3ステージの後は実際は自己実現を目指していくわけですから、離れていくことになると思うんですけど、まあ、が、これらは通信講座では補えない部分であるということですね。まあ、次の目標の提供、ライフスタイルの提供っていうのは、通信講座内で十分に補える部分であるんですけど、ただ、より興味深い体験であったりとか、自己実現を目指す人たちだけのコミュニティの提供っていうのは、なかなか通信講座っていうものでは補えない部分でありますね。だから、これらっていうのは通信講座の後のビジネスモデルになり得るっていうことですね。通信講座を受けてる人っていうのは、だんだんステージが上がっていくんで、当然成長していくことによって、問題が変わって、悩みが変わって、現実が変わるんですね。彼らの現実が変わって、どういうものを提供するかっていうのは変わってくるわけですよね。それらに合わせて提供していく必要があるんで、第3ステージぐらいまで上がった人には、通信講座終わった後ですよね。終わった後に次の何かを提供するっていうこともできると思います。で、これらっていうのは、実際問題かなり高額で、 取引されるような内容ですね。商品として高額になるということですね。で、まあ、つまりですけど、無知から危機感を持った人間に変えると。まずは無知の人が危機感を持つと。危機感を持つっていうことは知恵を得るってことなんですよね。何も知らないとき何も危機感を覚えないんで、だ結局何の危機感を持ってない人ってのは何も知らない人なんですよね。今日本に生きていて、日本がどうなるのかっていう危機感を持ってない人であったりとか、単純にこう自分のビジネスをやっていてとか、自分が会社で働いてとか、自分が学校に行っていてとか、自分の子供を育っていてとか、家族と暮らしていてとか、そういうような現状、現実ですよね。そういうものに危機感を持ってない人、問題を知らない人、何が問題で何が恐怖なのか、どういうような怖い現実がこう迫っているのかってことを知らない人なんですよね。無知っていうのは知らないだけなんで。でも実際にはですね、世の中っていうものはもう危険で溢れてるし、もう危機感だらけなんですよね。なんか できることならもういろんなことを変えなければいけないわけですけど、それらをまず伝えて、ちゃんと危機感を持った人間にしなければいけない。それはもうどんな目標達成にしろ危機感を持ってないと変化できないんで、今現実に何か問題があるっていうことをちゃんと認識しないとやっぱり変えられないんですよね、行動しないから。そして危機感を持った人間、危機感を持ったら次は行動を起こせる人にならなければいけないですよね。危機感を持つだけではなくて、あ、これが問題なんだよっていうふうに指を加えて見てるだけではなくて、ガタガタ震えてるだけではなくて、ちゃんとそれを改善するための行動を起こせる人間に、変わってもらう必要があると。そして行動を起こせる人間から次は自己実現ができる人間に変わってもらわなければいけない。行動を起こせる人間、僕らが何かアプローチすることによって行動を起こせる人間は出るかもしれない。でも自分自身で考えて自分自身の自己実現に向かって行動を起こせる人ってのはまだ、少ないと思うんですよね。であればそういう人を今度は、変化させていかなければいけないんですね。そういう変化を起こしていかなければいけない。でこういうふうに順番に成長していくことをサポートすることですよね。で彼らに知恵と具体的な機会、チャンスですよね。チャンスであったりタイミングっていうものを与えて、その人たち、人間の成長とともに通信講座を完成させていくこと。これが通信講座を具体的に構築していくための方法なんですよね。最初から全部カリキュラムを決めて、もう提供するものを決めて、もう1年分全部教材を用意してとかではなくて、順番に成長とともに何を提供するかを決めて、相手の意見をちゃんと聞きながら、フィードバックを受けながら完成させていくってことが、通信講座を作る、完成させるための手順なんですね。で、人間というのは順番に成長していくわけですから、成長すれば当然聞きたい話も変わるし、話す内容も変わるわけですね。だからこそちゃんと相手の成長っていうものを見守って順番に伝えていくことが必要なんですね。で、重要なことはもちろん人間の成長に合わせていくことですよね。つまり通信講座の内容をあらかじめ用意するのではなくと、これはさっき言ったことですね。常に受講者の成長とリンクさせていく必要があるということですね。だからこそ、3ヶ月間無料でテストするっていうことです。具体的な話をすれば、3ヶ月間は最低でも無料でテストするんですね。で、こうすることによってどうなるのかっていうと、簡単な話、実験ができるんですよね。3ヶ月間無料で講座を運営して、実験をしながら徐々に講座を完成させていくということです。で、これをやれば、先行受講者っていうものが生まれるわけですよね。まあ、先行受講者って適当に名前を付けたんですけど、で先行してその講座を受けている人たちの実験結果を実際の受講者に提供していくことができるわけですね。でそうすることで人間の成長に合わせた講座の提供が可能となるということです。まず先に誰かに提供し始めると。で提供しながら様子を見ると。で様子を見ながら講座内容を変えていって、でじゃあ実際の有料の本番ですよね、の受ける人たちには新しい内容、それを踏まえたアップグレードした内容を提供していくわけですね。でそうすることによって価値の高い、通信講座になるということです。例えばイルマティック通信っていうのは4ヶ月間無料で配信していたわけですね、実際に。でということはですね、現在の受講者の中には4ヶ月先を行ってる人たちがいるわけですね。今現在の受講者の人たち、もちろんその新しく入ってきた人は最初から始まるんで、だから実際にはもっと先なんですけど、でも有料課金している人たち、で一番先を進んでいる人っていうのは4ヶ月以上先なんですね。実際にその一般募集をした時よりも4ヶ月先を行ってるわけですね。で、そこで配信されたもの、内容をアップグレードしたものが本講座、のして本登録されるんですね。まあ実際にはそんなにむちゃくちゃな修正はしないんですけど、でも 気になったところは修正したりだとか、新しい内容を付け加えたりだとか、ボツにした内容もいくつかあります。そういうふうにしてですね、徐々に実際の、配信したリアクションを見ながら、フィードバックを受けながらアップグレードしていくんですね。で、それを本登録として、通信講座を流していく。で、本登録された後もこれを繰り返していくんですよね。新しい読者がどんどん入ってくるわけですから、新しい読者の人たちには、またもっといいものを提供した方がいいですよね。であれば、ちょっと気になるところがあれば、どんどん改善していく。それの繰り返しなんですよね。で、これを繰り返せば、もう絶対いいものになるんですよね。で、コンテンツの価値っていうのは何かっていうと、変化が起こり、結果が出ることですよね。ずっと言ってますけど。で、そのためには、まず現在進行形の提供は必要なんですよね。いや、どうすれば変化が起こるかもわからないし、どうすれば結果が出るかもわからないんですよね。実際に提供してみないことには。だから現在進行形で提供していくことが必要なんですよね。最初から完成されたものは作ることはできないんですね。でも多くの人は完成されたものを最初から提供しようとするんですよね。実際問題として、その瞬間に彼らに必要なコンテンツを提供していかないと、やっぱり無理なんですよね。その、どういう変化が起こって、どういう結果が出るのかってちゃんと見守りながらやらないとうまくいかないんですよね。そういうような柔軟な提供っていうものをしていくことが必要なんですよね。で、それをすることによって、コンテンツの価値っていうのはどんどん高くなっていく。で、コンテンツっていう商品の長所っていうのは何かっていうと、後からいくらでも修正が可能なんですね。普通の商品っていうのは、例えば生産してしまったら、それを破棄して新しく作るためにはコストがかかっちゃいますよね。なんかこう、人形を作ったとしたら、人形を作るのにコストがかかって、それを気に入らないからといって全部捨てて新しく作ることできないですよね。でもコンテンツっていうのはいくらでも修正が可能なんですね。しかも無料なんですね。ただで、いくらでも修正が可能なんですよね。受講者からのフィードバックをちゃんと受けて、修正された講座っていうのはどんどん価値が高まっていくんで、もうやればやるほど価値が高まっていく。で、重要なのは、どれだけ多くのフィードバックをしっかりと受けられるかですよね。フィードバックを受けて、リアクションを見て、で、その内容をもとに、また変化させていく。アップグレードしていくっていうことです。で、じゃあどうやってフィードバックを得るのかっていうと、すごく簡単な話で、講座の内容でこれをやっていけばいいんですね。宿題アンケート、エクササイズ。そして4つ目は個人コンサル。これらの4つのことをそれぞれやっていけばいいんですね。これらを用いてフィードバックを得ることです。その講座に宿題を設けること。例えば感想を書けっていうことでもいいし、何か具体的にこういう行動をしてくださいっていうことでもいい。で、それに対して得た結果をシェアしてくださいっていうような宿題でもいいですよね。もしくはこの通信講座に入ってどういうようなことが変わりましたかとか、今現在どういうことに悩んでますかとか、そういうようなアンケートをしてもいいし、具体的にエクササイズをしましょうと、そういうようなタイミングを設けることもできると。で、そのエクササイズ結果を提出してもらえばいいですよね。で、そして4つ目、一番大きいのは個人コンサルです。実際にその個人と会って話すってことです。通信講座を受けている人と実際に会って話すことによって、何に悩んでるのか、どういう状況なのか全部わかるんですよね。で、全部分かった瞬間に、やっと、どういうふうに、じゃあ次からどういう提供していけばいいかっていうのが分かってくるんですよね。で、それが分からないと、次どういう提供していいか分からないと、通信講座っていうのは作れないので、だからこれらの4つの方法を用いて、フィードバックを得ることをどんどんやっていくってことです。最初の3ヶ月は無料ですから、その間にどんどんやればいいですよね。3ヶ月の間に、何回かアンケートを取って、何回も宿題を出して、何回もエクササイズをしてもらって、何人もの人と個人コンサルをして、いろんな話を聞いた上で、いろんな内容をまた再確認して、どういう悩みを持っているのか、どういう状況なのか、全部再確認した上で、新しく講座を作っていくこと。そういうふうにすれば、誰でも講座を作ることができるんですよね。で、すごい価値の高い講座を作ることができるってことです。まあ、もちろん、大変なことですよね。すごい大変で、苦労することだと思うんですけど、でもこれらっていうのは全て自分の価値になるんですね。自分の価値を高めることになるんですね。全部経験になるし、考えになるし、学びになるから、全ては自分の価値をどんどん上げていることなんですね。通信講座の価値を上げるってこともそうですけど、自分自身の価値をどんどん向上させているってことなんですね。で、そういう意識があれば、たとえこれが大変なことであろうと、喜んですることができるわけですよね。で、価値ある提供っていうのは、結局、適材適所なんですよね。価値のある提供っていうのは、必ず適材適所、適所っていう概念が存在するんですよね。適材適所に何かを提供しなければ、全然意味がないものになるんで、で、求められていないものだったりとか、その場で役に立たないものを提供したって意味がないんですよね。だ、適材適所に、提供するっていうことです。で、僕らはできるだけ多くのフィードバックを得て、可能な限り適材適所の提供をする必要があるということです。それを目指すべきなんですね。で、それを目指すことによって初めて価値のある提供をすることができる。で、こういうような概念を持っている人は本当に少ないんで、だからこそ世の中の 90% の情報、教材っていうものは、もう、 ほとんどが情報を提供するだけなんですよね。適材適所だとか、相手の現実だとか、相手の成長だとか、相手の感情だとか、そういう人間味のところを無視してるから、うまくいかないんですよね。でも通信講座をやっていくわけですから、それは長い間フォローしていくということですよね。順番にお客さんをフォローしていくということができる。それが通信講座のいいところですよね。であれば、僕らはこれらを考えていく必要があるし、考えることによって他の人が作っているものよりも高い価値のものを提供することができるんですね。で、価値のある最高の通信講座っていうのはどういうものかっていうと、受講者の成長とともに内容が変化して、そして彼らの思考と行動を変化させること。そしてその上で具体的な結果に導くものであると。こういうものなんですね。内容が変化しなければいけないし、もう本当に柔軟に対応していかなければいけないんですよね。で、変化の過程には必ず感情のエネルギーが必要で、僕らは彼らの感情のエネルギーすらも引き出していくことを考えていく必要があるんですね。モチベーションをコントロールしてあげる必要がある。ちゃんと恐怖であったりとか期待っていうものを話して共有していって、で、こういうような絶望がありますよ、こういうような怖いことが起こりますよ、こうなりますよねっていうことをちゃんと話した上でやらなければいけない。ちゃんと奮起させなければいけないんですね。そういうようなモチベーションが上がるような提供をしなければいけないということです。そうしないと変化が起こらないんで、うまく。そして、これらのことを全て満たした教材とか通信講座ってのは世の中にほとんど存在しないんですね。もうあらゆる情報提供者ってのはあんまりこういうこと考えてないんで、自分が言いたいことだけ言ってたりするわけですね。で、つまりこの秘密っていうものを知る僕ら以上に通信講座ビジネスに長けている人間ってのは今いないんですよね。で、実際に今インターネットビジネスとして通信講座をやっている人の中でこういうことを考えている人はほとんどいない、見たことないんですね。ちゃんとお客さんの成長に合わせていたりだとか、お客さんの感情にフォーカスしたりだとか、適材適所に情報を提供したりだとか、人生をバックボーンにして話したりだとか、そういうことしてないんですよね。多くの通信講座であったり会員制ビジネスっていうのはなんかこう最新の情報を提供しますとか、もうセミナーを毎月やりますとか、なんかそんな感じなんですよね。ただ単にもう投げっぱなしなんですよね。投げっぱなしだから継続率も弱い、全然高くないし、うまくいかないんですよね。で、提供するのに疲れてくるんですよね。でもお客さんの成長に合わせて提供すれば無限に提供できますよね。どんどんどんどん新しい内容を提供することができるし、で、しかもそれはお客さんにとって講座を受けている人にとって必要なものなんですよね。で、それらを受ける人はどんどん成長して結果を出して、また新しい、ニーズを生み出す。で、そのニーズにまた応えることによってビジネスは続いていくわけですね。で、こうやってどんどんどんどん繰り返していって、修正であったりとかチャレンジであったりとか、フィードバックを受けるっていうことを繰り返していって、で、通信講座を完成させていくんですね。そうすることによって本当に価値のある通信講座っていうものが生み出すことができるんですね。で、あとは行動あるのみだと思います。本当に今話してきたようなことをやれば具体的に通信講座作れるんですよね。で、しかも最初は無料ですよね。最初無料で始めればいいんですよね。無料で通信講座を始めること、今すぐできますよね。今すぐ内容を考えて、テーマを選んで内容を考えて、彼らはどういう現実を持っていて、何に悩んでいて、どういうようなことが必要なのか、どういうような恐怖に気づいてもらわなければいけないのか、どういうような問題に気づいてもらわなければいけないのか、全部考えて、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージ、全部考えていくんですね。で、考えていって、講座を作っていって、で、それをとりあえず提供してみる。提供することによってフィードバックを得られるんですね。で、フィードバックを得ることによって初めて理解できるんですね。あ、これは違うんだなとか、これで合ってるとか、そういうことは理解できるんですよね。で、理解できた瞬間に次の内容が思い浮かぶ。次の内容を作ることができるんですよね。今お客さんがどういうような現実を持っていて、どういうような感情で、どういうような問題を持っているのか、それが理解できてないと次の内容は作れないということです。だから通信講座を続けることができないんですね。でも、ちゃんとそこが分かれば通信講座を作ることもできるし、完成させることもできるし、続けることもできるんですね。だからこそ、まずは最初3ヶ月ぐらいを無料の提供の期間として当てて、どんどんどんどん提供していくこと。で、さっき言ったようなことに気をつけて、ちゃんと人生をバックボーンにして、そこまで踏み込んだ話をしてあげること。そうすれば相手にとって自分がすごい重要な存在になって、で、重要な存在になるから相手の行動を、相手が行動してくれて、で、感謝をしてくれるわけですよね。で、相手のモチベーションを上げることもできるし、僕らが話していること、通信講座の内容で話していることが軽く見られることもなくて、ちゃんと受け止めてくれる、そういうような関係性を築くことができるんですね。そういう読者とのいい関係性を築くことができれば、通信講座を作ることってのはすごく簡単なんですよね。とはいえですね、まあ、まだ具体的に通信講座を構築するためのシステムであったりとか技術の問題も残されていると思うんですね。 今話していた内容っていうのは、まあ、通信講座を作り上げるための本当に根本的なマインドセットであったりとか内容ですよね。これに従って、これに意識して、今日話した内容、このビデオで話した内容に従って意識してやれば本当にすごい通信講座ができるんですね。そういう価値の高い通信講座ができて、で、継続率も高くて、しっかりとお客さんが結果も出せて、で、しかも次の内容に困らないですよね。フィードバックを受けて、どういうことに悩んでるのか全部状況を把握していくんで、全然困らないんですね。次に何提供していいか。何が売れるのかなとか、何悩んでるのかな、何を求めてるのかなっていうことに悩まなくなって、価値のある提供をすることができるんですね。で、それをちゃんと柔軟に、リアルタイムに解決してあげて、で、それを順番に通信講座として内容に確立させていく。それをやっていけば、もう本当に簡単に誰でも作ることができるんですよね。でも、システム、技術の問題がまあ残されてますよね。で、他にも、いろんな問題が残されてると思うんですね。例えば、具体的な会員の集客方法。どうやって、問題はどうやって会員を集めるかですよね。どういう手段を用いて、お客さんを集めるのか。実際に有料で販売していくわけですから、その時にはマーケティング、どういうマーケティングをしていけば、うまくお客さんが集まるのか。で、しかも、継続的に集める必要がありますよね。当然、通信講座は会員制ビジネスですから、まあ、毎月辞めていく人もいるわけですね。一定の割合で毎月辞めていく人がいると。であれば、その、毎月抜けていく人以上の集客をしないと、そのビジネスっていうのは成長しないですよね。例えば、1000人の受講者がいて、毎月100人辞めていくのであれば、プラスして200人ぐらい集めないと、大きくならないんですよね。その通信講座自体大きくなっていかないんですね。で、通信講座とか会員制ビジネスっていうのはどっかに限界値があって、例えば毎月辞めていく人数と毎月入ってくる人数が同じになったところが限界値なんですね。毎月100人辞めていく。で、毎月100人集められるってことであれば、1000人とかが、限界値ですよね。まあ、1000人じゃない、1000人ですよね。毎月100人辞めて100人補うわけですから、だから1000から増えないんですよね。だそういうふうに限界値ってものは存在するんですね。で、じゃあそれのためには、毎月集めなければいけないわけですね。それを上げるためには。で、そしてさらに具体的な継続率の高め方ですよね。限界値を上げるためには、集客の数を増やすか、継続率を上げるか、どっちかなんですね。で、この両方をやることによって、効果っていうのは倍々で増えていくんで、継続率を 1% でも上げる。集客率を 1% でも上げる。それをやっていかなければいけないんですね。で、あとは具体的に卒業した人たちへの対応、どういうふうなことをするのか。通信講座っていうのはどっかで終わりがあるわけですよね。で、どっかで終わりがあって、例えば半年後とか1年後とか2年後とかで終わったら、じゃあ次はどういうアプローチをしていくのか。具体的な構想ですよね。そこも考えていかなければいけない。通信講座を運営していくための方法であったりとか、毎月安定的に数百万円の利益を生み出すために、通信講座を成長させていく方法ですよね。それらの具体的なテクニックっていうものをまだ話していないです。これまでの話を聞けば通信講座を作ることができるだろうし、価値のある通信講座は間違いなく作れるんですね。で、しかも誰でも作ることができる。誰でも自分の価値を高めることができれば、通信講座を作っていくことができるし、相手の悩みをしっかりと聞き出すことができれば、フィードバックを受けることができれば、どんなものでも提供することができるんですね。で、それをやっていけば、もう通信講座ってのは間違いなく作れるし、絶対にうまくいくんですけど、具体的なシステム、技術的な問題、そして運営する方法、そして成長戦略ですよね。そういうような経営戦略的な部分を、まだ、このビデオでは話していないし、多分これを話すとすごく時間がかかるわけですね。だから今回、まあいろいろもうちょっと話そうかなと思ったんですけど、かなり時間が長くなってしまったので、次の話ですよね。具体的にどうすれば理想の通信講座のオーナーになれるのかっていう話を次のビデオでしていこうと思います。まあ、これは次のビデオですね。で、最近ちょうどあったんですけど、ある通信講座であったり会員制ビジネスですね、まあ通信講座っていうよりは会員制ビジネスか、会員制ビジネスをやってる、もう誰もが知ってる、日本では誰もが知ってるコンテンツビジネスで有名な人がいるんですけど、その人から電話がかかってきて、もう何年ぶりとかの電話だったんですけど、何なんだろうと思って出たら、通信、その会員制ビジネスの継続率の高め方が今困ってると。やっぱ継続率が悪くて、毎月集まる数が不安定だから、こうどんどん売り上げ減っていってるから、どうすればいいかと聞いてきたんですよね。どうしてるんですか、和田さんどうしてるんですかっていうふうに聞いてきたんですけど、知らないんですよね、本当に。どうすれば継続率を高くすることができるのかっていうことは、いろんなテクニックがあって、いろんな方法があって、で、それらは全てお客さんのやる気にもつながるし、こういい関係を続けていくことができるんですよね。結局、関係性を続けることができれば、お互いに得るものがあれば、会員制やめることはないですよね。お金を払ってそれ以上に得るものがあれば、会員制やめることはないんですよね。で、じゃあどうすれば、 そういうふうな提供ができるのか、そういうような関係を作っていくことができるのか、継続率を具体的に上げる方法、これらっていうのはまた次のビデオで、話していきたいなというふうに思います。じゃあかなり長くなりましたけど、これで終わりになります。本当にですね、ブログにコメントをしていただきありがとうございます。まあ、今回のまたこのビデオの提供でもまたブログのコメントを僕は求めると思うんですけど、またぜひ協力してください。で、これ続けることによって、また次のビデオで面白い話ができたらなというふうに思います。ではですね、このビデオこれで終わりになります。ありがとうございました。